ちっちゃい頃さ、なんかお風呂入るときにね、湯船にいろいろと物を浮かべてさ、遊んだりとかすると思うのよ。まあ、ヨットとかさ、まあ、ひよことかさ、まあ、アヒルかな、ね、そういうの浮かべたりとかして、結構遊んだと思うんだよね。で、子供の頃ってさ、まあ、なかなかお風呂をね、長時間湯船に浸かってるとか、あんま好きじゃないというか、すぐに出たがっちゃったりとか、するから、そういうおもちゃを使ったりとかしてね、それで、まあ、親と一緒にね、入って、とかね、あとは入って、じゃあ何十秒数えたら出ようね、とかね、そのあると思うんだけどさ。いや、なかなかね、この浮かべるものって、そう、なんか、固定観念にとらわれちゃうと、もうそういう、ヨットとかね、まあそんななっちゃうと思うのよ。でも、少し、視点を変えてみてね、浮かべるもの他にないかななんて言うので、今週思ったことがさ、オナホ浮かべるといいんじゃねえかと思って。で、これはね、普通のオナホだったら浮かべようって思わないんだけど、前に買ったさ、オナホで、前に買ったオナホでって話もなかなかみんなしないけど、メンズマックスのフィール、ね、プラスウェッジっていうさ、まあ、リスナーの方からおすすめいただいたね、オナホがあるわけですよ。で、これ何なのっていうと、オナホの中っていうか、この素材は、なんか中にローションが、なんか組み込まれてて、で、水に濡らすとローションが、なんか溶け出してくるみたいな、そういう、まあ、素敵なね、まあ、ものになってますよ。なので、これをさ、で、これをお風呂の中に浮かべたら、まあ、そもそも浮かぶのかって話なんだけど、なんかずっとズルズルしてんのかなみたいなさ、のもあって、ちょっと浮かべたくなっちゃってね。で、そんなことをね、やりながら、ね、オナホを浮かべながら、ああ、子供の頃は、なんかいろんなものを浮かべて遊んでたな、みたいな。ね。そういうおもちゃをさ、すごい一番深くまで沈めて、で、手離すとさ、その、湯船からさ、飛び出してくるみたいなさ、あるじゃん。昔のはいいよね。おもちゃだから、飛び出てくるのが。お父さんたちもびっくりしないよ。だけどさ、ねえ、オナホが、ちょっとね、中から飛び出してきたらね、飛び出してきて、落ちてきたオナホの穴にさ、ね、勃起したチンコが刺さっちゃうじゃない。これ困っちゃうなと思ってさ。わかんないよね。まあ、お父さんとかが、ねえ、お父さんがオナホ使うこともないかもしんないけどね。ねえ、嫁というオナホがいますからね。もう最初からこんな話しちゃもうダメだね。なんだけど、お父さんが普通にオナホを持っててさ、隠してるとするじゃない。で、どこに隠すかわかんないよ。その、自分の部屋に隠すのかもわかんないし、ただやっぱし、洗うとかさ、そういうのがあるから、ある程度その、お風呂に近しいところに置いとくとか、ね、そのまま置いとくとさ、なんかその油が出てくるんだよね、オナホ系のやつって。そういう、まあ、シリコンというかさ、そういうのはそのまま放置しとくと、油が染み出してきて、ちょっと汚くなっちゃうから、まあ、その辺、やっぱ自分の部屋っていうよりは、自分の部屋か、奥さんにバレたら困っちゃうけどさ。でも子供ってそういうの見つけたりするじゃん、たまに。ね、父親の部屋に入ってさ、ちょっと、週刊誌、ね、なんかあるじゃない、フライデーとか。でもちっちゃい頃フライデーとか見ないからさ。で、フライデーとか見ると、中にさ、ちょっとヌードのね、写真があったりとかして。まあそんなのをね、俺もね、こっそり見たことありますけどもね。だからそういうさ、まあ子供はね、意外とそういうの見つけてくるから。さ、オナホもさ、お父さんの部屋から見つけてきてさ、あれこれなんだろうつって。全くわかんないよね。ちっちゃい頃は何かにチンコを突っ込むっていうのがわかんないじゃん。ね、射精を一回してみないと、精通しないとわかんないからさ。だから、あ、これ面白そう、ロケットみたいな形してる、つって。で、ね、夜、ね、新しいおもちゃあるんだ、つってね、お父さん一緒にお風呂行こう、つってね。で、湯船からドカーンって出てくるのがオナホっていうね。まあ、そんな、ね、ことは、まあ、ない気がしますけどもね。まあ、そんなところでね、今日も、そんな話から始めていきましょうか、ね。それではね、そうだね。ちょっといろいろありまして、今ね、パソコン、調子が悪いのかな？ 録音してるのがね、ところどころちょっと止まってしまってね、私ちょっとその辺気にしながらちょっと今喋っておりますが、ね、すいません。まあそんなわけでね、何の話だって話なんだけどさ、まあ今日、まあ昨日か、ね、そんなちょっとオナホのね、楽しいその水遊びね、お風呂での遊びをね、ちょっと発見しましたからね、ぜひ、ご家庭で、ね、ご家族いらっしゃる方はね、家族とお風呂に入るときに、ちょっとオナホをね、持ち出して遊んでみると、面白いんじゃないかなと。そんな話からね、今日はね、また1時間やっていきたいと思いますから、まあ、最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんはと。まあそんなわけでね、まあオナホの話から始まるね、このラジオですけどもね。いや、今週、オナニーをね、まあしましてっていうか、まあ毎週してるわけなんだけどさ、まあ平日全くできない中、ね、あと、ちょっといろいろとね、体が、なんだろうね、そろそろ、なんか肉体的にまずいのかな、死んじゃうのかなと。いう感じが多分あるのか分かりませんけどもね、射精したくて射精したくてさ、ちょっと生命の危機を感じてますけどもね。でそんなんで今週ちょっとね、久しぶりにあのフェミニーな軟膏をさ、あの陰部に塗ってさ、でオナニーしたんですよね。まあそこの流れからね、オナホ浮かべてみようとかね、そんな考えたんだけどさ、いや今週そのね、なんでまあフェミニーな軟膏をつけたかっていうと、まあ、こちらは皆さんおなじみのね、早漏防止、ね、フェミニーな軟膏、あとは、もう一個なんだっけ、なんかありますけどもね、その陰部に塗る、ね、小林製薬の、素敵なお薬があるわけですよ。で、これ塗ることによって、まあ、薬に含まれているね、その麻酔作用があって。で、この麻酔作用が、まあ、効いてくると、まあ、チンコのね、方に塗っとくと、それでちょっと麻痺してくるから、少し。それで、まあ、刺激に耐えられると。だから、早漏防止になりますよ、と。そういうのがあってね、前にもね、ラジオでお伝えさせていただきましたけどもね。あともう一つは、ムズメンですね。フェミニーナ軟膏とムズメンと。まあ、この二大巨頭なんですけども。で、久しぶりにフェミニーナ使いましてね。でも俺結局なんだけどダメだね。あのもうかなり何回か使ってるから使い勝手も分かってるし、どのぐらいのね量塗るとか、どのぐらい放置するとか全部分かってて、もう完璧な状態よね。で、あ、これは効いてますよと。で、感覚あないないと分かってる中で、多分そこで手でしごくんだったらまあ問題ないと思うんだけど、これオナホ使うじゃんね、オナホ使うじゃんっていうか、オナホ使ってみたのよ。多分フェミニーナとか つけてから初めてかもしれないね、あのちゃんとオナホを使ってって。したらさ、やっぱオナホの刺激は強いよねって思うの。だからまあ、今回ね、あれなのよ、あのペペローションがさ古かったからこの間捨てちゃってさ、他のローション全くなくて、やべローションなんもない、でもね、もうフェミニーナ塗っちゃったし、もうチンコ麻痺してるし、オナホでやる気満々だし、どうしようどうしようって思った時に目の前にあったのがこのね、ローションいらずの水をね使うだけでね、あのローションが漏れ出してくるという素晴らしいオナホが目の前にあったからさ、あ、これ使うしかないと思ってね、今回それ使いましたけど。でもさ、やっぱしさ、気持ちいいんだよね。その、チンコ麻痺してるけど。で、全然、行こうと思ったら、いつでも行けるレベルなんだよね。だから、なんだろうね、もう、早漏オブ早漏なんだと思うんだけどさ、 まあ、それはね、まあ、女性に挿入した瞬間、多分挿入してる最中に行けって言われたら行けるんだよね。だから一回も腰動かさないでズブズブズブって入れてる最中で行けって言われたら俺は多分行けるんだよね。だから我慢してるだけね。入れた瞬間にあやっべーと思ってるから、ね、やっべーと思ってることはもうその先も、ね、我慢してるからね。我慢しなかったら行っちゃってると、そういう状態だからさ、そんなやつがいくらチンコ麻痺させたってきついもんはきついんだなって思うけど、まあさすがにフェミニーナ塗っとけば入れてる最中に行くことはないなとね。だから腰を動かした瞬間に行きそうになるっていうのはあると思うんだけど、だからでちょっとね、どうにかしてさ、この早漏具合をね直したいなぁとは思ってはいるけど、どうにもなんないなぁと思って、ある程度なんか不干渉みたくならないといかんのか、もしくはもうその彼女だったりとかね、今後奥さんになる人ね、セックスする相手の女性器がもうガバガバであってほしいと。普通は違いますよ、普通はもう締まりのいいね陰部であってほしいって多分願う男性が多いと思うけど、俺はもうちょっとガバガバの、もう擦れてるんだか擦れてないんだか分かんないような感じがいいんじゃないかとね。それで相手がもちろんね、ガバガバでありつつも女性が気持ちいいってなってくれるんであればガバガバでいいと思うね。ただある程度のフィット感がないと相手が気持ちよくないんであればそれは別なんだけどさ、で別に相手がガバガバで気持ちいいんであれば、じゃあ俺はって言うと、俺はもう変な話手使わなくても射精ができるような体にはなってきてるからって、ね、修行しましたから、だからねえ一致するじゃん。普通の女性だったらガバガバな女ねえ敬遠されますよ。だけど俺はもうガバガバでいいんだからね。そうするとこれね、大人気コーナーゲロブスから始めようでね、これ話してもいい内容かもしれませんけどもね、またねわけわからん理論が始まるぞってなるけど、いや結局じゃあガッキーが、ね、めちゃめちゃ可愛いですよ。ガッキーね大好きです。だけどそのガッキーあんまりおっぱいがないですと、ね、そしてだいたい男性っていうのは自分より身長の高い女性あんまり好ましくないっていう人も多いと思うよ。でガッキーは背がでっかい、ね、これで本当はガッキーは A の1ランクね。またこのねランキング表がよくわかりませんけどもね、 A、B、C、D とねありますけど、そこの中の A の1の一番トップクラスにいるガッキーでも身長が高いね、これで1個ランク下がります。そしておっぱいが小さいで1個下がりますよ。もうここでもう A の3まで来てますよ。でそこからもうガバマンだとね、これ2個下がりますよ。ね、もうガバマンってレベルじゃないですよ。もうガバガバ。ね。もうチンコを入れてるんだか、チンコが空を切ってるんだかわかんないみたいな。ね。いや、さすがにガッキーでもってなるじゃん。そしたら、ランクが2個下がるよね。下がんのか。ね。そうすると、まあ、A の3からさらに2個下がるということで、B の2になるんだよ。そしたらなんかワンチャンあるよね。ないよ。ね。ないんだけど、まあ、そんなことでちょっと思いますから、まあ、ガバマンでもいいってなれば、まあ、さらにね、俺がいいななんて思う子にも手が届きやすくなるんじゃないかな、ということで。ただね、ガバマンで、なかなか彼氏ができない、結婚できないっていう子っていうのは、結局、セックスをして、別れる別れないの話になってると思うんだよね。経験人数が多そうで怖いね。いつも私セックスになるとねって、なんかその後お別れすることが多いのよって話じゃない。ね、だってそんだけ可愛いんだからね。ガバガバすぎるっつってね。空を切ってるね。腰を振っても空を切ってるっていうね。素振り状態っていう、そんなんなっちゃうから。まあそんなんでね、まあガバマンじゃないと。俺は多分 なんかセックス一緒に楽しめないんじゃないかなと思っておりましてね。まあそんなことを考えた、今週でございますと、わけわかんねえ話ずっとしてんなってねところでありますが、で今週なんですが、いろいろとお話ししたいことはありますし、ちょっと行ってきたねところもあるので、そのご報告したいと思います。そしてまあ行ってきたところっていうのは、まあちょっとしたね、まあ出会いだったりとか、そんな話になるので、まあこれはゲロブスから始めようのコーナーでお話ししようかなとも思っておりますので、まあご期待いただきたいと。いやまあなんかね、私まあ最初からねわけわかんない理論をね飛ばしてますので、まあその話にね突っ込みどころ満載かと思うので、まあお便りなんかでねその辺突っ込んでいただけたらということで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。でお便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、ラジオ用スレその7というところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、 radio@doutei.net、ね、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。ということでね、まあ、早速ちょっとお話ししていきますよ。いろいろね、毎回ね、放送開始ボタンを押してさ始めるのよこのラジオで、その後にツイッターでさ、なんか今日もねやっていきたいと思いますみたいなツイッターでね、まあ、つぶやくわけ、 URL つけて、でその時にいつもさ1時間程度のラジオってさ書いて送るんだけどさ、1時間だと試しがないもんね。最近2時間15分から30分じゃない、あのね良くないと思って、なのでまあ、せめて今日は1時間とは言わないけど2時間以内にね終わらせるように、ね、うまくまとめていきたいと、ね、まあ、長い方がいいよって言ってくれる人もいるけども、さすがにね2時間超えはね長いよって思う。2時間以内でね終わるように進めていきたいと、ね、そんなところでございますと。であとまあ、どうでもいい話ちょっと先にしておきますが、なんかパソコンの調子が悪くってね、なんか今さっき再起動した時もなんか変な感じだったんだよね。ファンがあんちゃんついてファンがさ、なんか空気出すやつみたいな、それの動きがなんかおかしくて、ついたり消えたりついたり消えたり してんのよ。ファンがおかしいななんて思ったんだけど、で今始めながらさ録音してるんだけど、録音が途中で止まるんだよね。なので話しながら、やべえ録音止まっちゃったっつって、録音のソフトを消して立ち上げ直して録音また押したりとかちょっとしてたりとかして、わけわかんない感じになっているところがありましたが、まあ次止まってしまったらもうここねスルーして、まあ他のねところで撮っているやつをアップしようかなとね、ポッドキャストの方では。なんでちょっとその辺気になっちゃってた部分が前半戦ね、今ちょっと2箇所ありましたけどもね、どうですか、わかりましたかね、俺のこの違和感を。まあでもね、放送中にオナニーして射精をしてもバレない人間ですからね、その辺はね声のポーカーフェイスね、ことパルナイトとねいうことで、まあバレてないかなとは思うんですけど、それが1点。あともう1点、今話し始めて治ってきたんだけど、今日ね夜晩飯ね、立ち食いじゃないよね、回転寿司行ってさ、なんかお寿司食べたくなって、っていうのも今日パチスロ行ってさ、でパチスロで、ま、この間までね、この間打とうと思って打てなかったマドカマギカの2がちょっと打てたから、で久しぶりにねまたね勝ちまして、で珍しいね今回2連勝目なるんですが、で窓巻き勝ったのがプラス2000円ということで、この2000円を握りしめてね、回転寿司屋行ったんですけどもね、いや食べちゃうんだよね。例えばよ、牛丼大盛りでお願いしますってね、牛丼屋さんに頼んだらさ、まあ大盛りが来て食べるじゃない。で 追加注文って基本しないじゃない。だからマックスが牛丼大盛りなんだよね。なんだけどさ、回転寿司ってさ永久に回ってくるじゃない。めっちゃ食べちゃうよねと思って。でめっちゃ俺も食べるけど、周りの人見るとめっちゃ食べてないんだよね。あんな食べないと思って。なんか若い男性とかね、いっぱいいるのに全然食べてないと思って、なんか6皿7皿ぐらい食ってなしか食ってなくて、で、あ、お会計いいですかとか言って帰っちゃう。いやいやいやいやと思って、足んないでしょうと思って。まあ私今日15皿ぐらい食べてましたけど、それでもあ、ちょっと食べ過ぎちゃったかなと思ってね、控えてやめましたけど、食べちゃう。わんこそば状態でね、回転寿司食べちゃうからさ。だから、まあ昔はね、どんだけ食べられるんだみたいなね、友達と張り合ったりとかっていうのもあったけど、今普通に一人で行ってお腹いっぱいになれば食べようと思うとさ、なんか周りとちょっと乗せてる皿の枚数が違ったりとかしてね、なんか怖くなっちゃうのもあるんだけど、みんながね、小食になっちゃったのかね。まあだって15皿とか、まあ、食うじゃん、食うじゃんっていうイメージで生きてたんだけどさ、まあそういうわけでもないらしくてね。まあそんなね、で食べ過ぎちゃって、その後、まあ、家帰ってきて、で、まあ、結構取りためたね、アニメとかそういうカンブリア宮殿とかね、まあいろいろ消化しなくちゃと思ってね、見ながらベッドに横になりながらね、見ていたんですけど、いやちょっと寝ちゃってさ、寝ちゃったらやっぱりその食べたものを消化するとかね、すげえエネルギー放出してるみたいで、さっきね目を覚まして起きたんだけど、なんかもう背中が痛くてさ、で前はアルコール飲みすぎたら背中痛いとか疲れが出すぎて背中痛いとかねあったけど、もうね今日に限っては食べ物食べすぎて消化がなんかできなくて背中痛いみたいな、そんな感じになってましたからね。まあ、喋りながらどんどんねエネルギーはまあ放出していってね、今背中の方はなんとか平気になってきましたけどもね、放送を始めるほんと5分前とかはね背中痛くてね、これやべえなと思ったね、そんなね始まりだったんですね。まあそんなところでね、まあどうでもいい話をね先にしておきたいと。あともう一個どうでもいい話なんですが、先週話の中でねラブライブサンシャインの話をしたの。まあみんな興味ないからどうでもいいかなって思ってたかもしんないけど、俺が可愛いなね、ちょっと押しちゃうかななんていうキャラクターの名前を言ったんだけど、間違ってましてね、サファイアちゃんサファイアちゃんと連呼していましたが、サファイアちゃんではなくサファイアちゃんの妹のルビーちゃんでしたね。名前間違ってるっていうね。だそのぐらい、いやそのぐらいではないんだけどさ、ルビーちゃんが可愛いとね、サファイアちゃんはマジでどうでもいいね。なのでね、私はルビーちゃんいいなという話でしたというね、まあ、詳しい話は先週の分聞いてね、サファイアちゃんって言ってるのを全部ルビーちゃんってね脳内変換していただけたらねありがたいなというところでございます。そしてね、ラブライブサンシャインのホームページでねどんな子なのかなってね検索もしていただけたらねいうところでございますね。じゃあそんなわけで、いろいろねもう話していかないといけないからさ、ポンポンといきますけどもね、今週お話ししておきたいことあります。で一つ目が給与明細が来まして、で別にねパルナイトの給与明細前にも聞いたよとね、であんまねもう知ってるし、普通のね基準の給料も分かってるし、ボーナスも分かってるし、今更給与明細って、ね、なると思うんだけど、もらったね、月額の普通の給与、今回ちょっと大幅に更新したんだよね、もらう金額が。だから、一応そこをね、ご報告しておこうと。ね、私の金銭関係は、もう大体ね、9割9分、皆さんにお伝えしてますからね、まあ、そんなやつもね、いないと思うんだけど、プライベートのね、プライベートもプライベートな話したくなっちゃうんだよね。なのでしますね。今回、平成28年9 9月分の給与が出ました。でうちの会社は15日締め、末日払いというふうになっておりますね。そこを考慮して聞いていただきたい。で最近なんかいろいろ忙しい忙しいというお話ししておりましたが、まあずっとねアプリの開発というか、俺は開発はできないんだけど、その企画営業みたいなところでね、で開発会社に依頼して作ってもらって、もうああでもないこうでもないってね、でやり取りして出来上がってきたもんで、ああでもないこうでもないですね、バグだらけじゃねえかってね、直せ直せ直せっつってね、そんなの繰り返して、日々帰れないね感じで頑張っておりましたが、で大体11時ね、23時か23時半ぐらいに帰ることが本当に多くて、家着くとやっぱし絶対もう0時過ぎてんのよね。ご飯もねなんか軽くでもちょっと食べていくとさ15分ぐらいかかっちゃうからさ、通勤とねそれ食べても確実に0時は超えてくる。下手するとやっぱし1時ぐらいになっちゃうことも多々あるわけよ。でそんなんで1時全然超えてくるよね。終電とかね12時半とかの時もあるから、12時に出て結局終電で帰ってとかもあったけど、でそんな生活をすげえ繰り返してるからさ、体調も悪いんだけどさ、なので、お給料がね多くなってます。残業代がすごいとね。そんなわけで、9月分に関しては出勤日数が23日ね、なかなかいいじゃないですか。で時間外勤務時間が79時間、どうですか79時間。ほどほどだなってね感じかもしれないんですけどもね。ただこれ18時半が定時なんだけど、18時半から19時までここは休憩時間とされていて、この30分って出ないのよ。だから変なし 23×30分ね、これが、抜かれてると、ね、思っていただいて、それでいて、ね、それでも79時間の残業はしてますよと、ね。だから100近くしてるっちゃしてるのよね。表面上は79時間と。で、その中で、深夜勤務時間というのは 19.5 時間。ね、結構遅くまでやってんだなってことなんだけどさ。そして、遅刻早退時間っていうのね。いろいろありますけどもね、ちょっと遅刻早退しちゃいましたと。体調悪くて。やっぱり深夜まで働いてるとね、どうしても体にボロが来ると。ね、そんなわけでね、体動かなくてね、いけないとかもありましたけども、ね。そんなんで、支給金額なんですが、基本給17万4千円。そして、ね、庶務手当。これ4万7千円で、これはもうみなし残業35時間。ね。これが入ってます。この合計が毎月残業してもしなくてももらえる金額です。で、これにプラスして、時間外手当。こちらが、5万8065円。そして、深夜勤務手当。5207円。ということで、合計すると残業代だけで、6万3000円出てんだよね。いやちょっと6万3000円の残業手当ってなかなかないね。いやね、ホワイト企業ですね、なかなかもらえませんから残業代、ね、いやちょっと俺もしっかりね見てなかったからあれなんだけど、今見ながら喋りながらね、自分で残業代6万超えてんのと思ってね、ちょっと驚きを隠せないところありますけどもね。いやそんなんでもろもろで、総支給額28万8千円と。いいんじゃないですか。ね。毎月ってわけじゃないけどさ。このぐらいがね、このぐらいで6万円も残業する日々が毎月続いたら死んじゃうよってあるんだけど。28万8491円ということで。で、もろもろね、引かれます。健康保険とかね、なんとか保険とかいろいろありますが、3万6000円ぐらい引かれまして、今回の、差し引き支給額に関して手取りだね、25万1736円と。いいですね、このぐらいもらえるとね、 なんかいい、手取りで25万もらえてますって言うと、あ、まあまあじゃんってならないかな。35歳で手取り25万ってわかんないけどもね。でも、まあ残業ちょっと多めにして、今回28万ではあるけど、まあ大体25万くらいの額面になれば、かける12、そして、ボーナス1回40万くらいだっけ前ね。なのでそれが2回あるから、まあ、380万くらい、年収400ちょっといかないぐらいなるのかな、ね。まあ、残業代に関してもね、まあ、あんま出なくてもだ350ぐらいがね、まあ、行くのかななんていうことなんだけどさ。だからね、そういう年収書くような時があったらね、なんか年収300とかね感じで書こうかなと思っていたけども、実際には年収350ぐらいもらえてるなということでね、まあ、35歳だからかける10とね、それで350と、まあ、ギリギリラインじゃないということで、もうギリギリラインでもないな、ただのな低所得者ではあるんだけども、まあ、頑張ってね、これからもお金を稼ぎね、そしてまあなんかね、稼いでるだけだとね、その後どうしていくのってあるからさ、まあ次につながるようなね仕事をね、日々こなしていきたいなと思っております。で今回そのアプリ開発ずっとね大変だったって言ってたんだけど、ようやく、私携わっていたアプリリリースされまして、ね、ありがとうございます本当にね。まあ お伝えはしませんけどもね、あのもう少し安定してからお伝えしたいところはありますし、あとこれ伝えるとさ、みんなさレビューね星5つけてくれると思うのよ。だけどレビューの中に、あ、これがパルさんが携わっていたアプリなんですね、最高に面白いですとかさ、そんなレビュー書く人いるじゃん、ね、てかそういうレビュー書く人ばっかりじゃん多分。それかね、あの星1つってボディーブローみたいな、そんなコメントされても困っちゃうからわけわかんないし、あ、やべえ、リスナーの人がいっぱい書いてるんですよね、なっちゃうので、あんまり伝えらんねえなっていうのはあるんで、まあ、もし知りたいよっていう人いたら、メールか、あとは、まあ、ツイッターのダイレクトメッセージか、なんかいただければ、あの、作ったアプリ、なんて名前だよとかね、そんなことをね、お伝えしたいと思いますんでね。まあ、出だしはいいのかな。あの、最初ね、ちょっと、完全版というか、こういう機能が本当はありきのアプリなのに、その機能がちょっとバグがあって盛り込めない中、ちょっとリリースをしてしまったんだけども、なんとかその機能もね、盛り込むことが、リリース後にね、ちょっとバージョンアップでできたので、まあ今であれば一応、まあこういうやつですよってね、お伝えはできるかなと思うんだけど。でね、結構、その App Store とか Google Play とかで、ね、検索するじゃない。なんかこんな言葉で検索するとってね、上位に来ますなんていうのがありますが、それも悪くないんだよね。結構みんなが検索するような言葉で上位に上がってきたりもするのよ。だからもう少しその辺をねしっかりと詰めていったらね、どうでしょうかね、なんか頑張んないといけないなっていうのはあるんだけど、ただこれでね毎月、どんぐらい ?200 万円ぐらいは、売り上げを立てないといけないんだよね、多分ね。いや、ちょっと難しいんだよね。なんで、これ今までリリースまででもう帰れない日々が続いていましたが、今度はリリースした後の運用っていう部分で、なんかとデータ分析とかさ、ね、いろんなことがまだ待ち受けてるんだよね。ね、そのデータ分析があれば、その日々の運用ね、なんか更新作業とかさ、あるし、そっからなんかマニュアルをね、いろんなの、いろんな仕組み使ってるから、全部のそのマニュアル作んないと、俺とかね、あと他の担当者が休んじゃった時誰も触れなくなっちゃうから、っていうのとか、なんかいっぱいやんなくちゃいけないことは溜まっていて。だからまた落ち着くのは、 まあ、1ヶ月ぐらいやって、そこで、一旦落ち着いて、さあどうなるのかっていうね、感じかと思うのね。とはいえ、もう、23時とかに帰るっていうのをなくして、まあ、22時、できたら21時ぐらいには、会社出たいし、まあ、出れるんじゃないかなと、ね。そんなこと思ってますんでね。まあまあ、一旦落ち着くといいな、なんていうお話。で、あと、他もう一個お話があるんですが、なんかもしお便りいただいてるんであれば先にちょっと読みましょうか。お便りが、ラジオネーム、772番さん。残業79時間して28万はドイヒーだなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですか。まあでもそんなもんかな。前は、そうだよね。でもそう考えてそうだよね。前、その、10年ぐらい前ね、俺が一番頑張っていた頃、ね。その頃で俺年収一応400はあったんだけど、その時って、サービス残業ではあったの。残業代ってつかなくて。だけど、30何万か、ね、額面でもらってはいたから、400ぐらいもらってるのよ。で、その時残業がやっぱ100時間超えてたけど、100時間超えてて、ね、まあまあもらっていたわけだからさ、ドイヒーなのか、まあそこそこなのかわかりませんけどもね。でもまあいいですよ。一応糧にはなってるかなって。なかなかさ、例えば、ね、その、1000万規模の開発費を使わせてもらって、で、自分が中心というか、自分がメインの担当でアプリをリリースするっていう経験って、なかなかできないと思うんだよね。なので、そういう経験をさせてもらえたのはとてもありがたいし、でやっぱりそういうことをやらせてくれたおかげで、社内の中でもね、いろいろと、その、なんか関係各所、ね、いろいろと質問したりとかさ、協力してもらったりとかいろいろあったから、それでまた社内的にコミュニケーションが取れて、うん、よかったなって思うのよね。自分の立ち位置というかさ。それ、だって、それなかったら他部署とね、関わりがないから、本当にもうちっちゃくグループ内だけでさ、なんか存在してるみたいな感じになっちゃうけど、もうそれで、社内的に、あ、このサービスはあの人がやってるのねっていう感じの認識はもうされてるから、だからまあ良かったなとは思うんだけどね。そう。まあ個人でやったらさ、1000万規模の開発とかさ、できないじゃん。ね、まあそれではまあ自分たちでやるんだろうけど、でも1000万ってね、出せませんよ。なかなか。なので、ね。まあ普通にね、どんなアプリでも、外注するとそんぐらいかかっちゃうんだけどさ、本当にシンプルなやつだったらね、300万、500万できるのかもしんないけど、ちょっとでも、なんか凝ったもの、凝ってなくてもだよね。もう、変なシンプルじゃなければって表現。約1000万近くしちゃうと思うんだよね。まあそんなんでさ、まあありがたい。ね。俺は、まあ、基本的にはね、一回ね、独立してますからね。元代表取締役ですからね、私ね。そういう意味では、まあ、人のお金でね、ちょっとやりたいことができてるっていうところは、とても感謝ね、してますんで、残業時間79時間で28万。でも、ね、それ以上のね、なんか経験ということで、ね、自分を納得させています。ね、そんなお話ですね。じゃあ、あとですね、他が、そうだね、ラジオネーム770番さん。結婚って、あんまりセックスの相性関係ないと思うけどな、セックス最高だけど、メンヘラとかあるし、っていうね、答えていただきました。ありがとうございます。まあ、そうね、まあ、正直、前から言ってますが、ガッキーと結婚できるんだったらセックスできなくてもいいというね、この理論がありますから、その代わりイチャイチャはしたいよ、ね、だけどセックスはなくてもいい、ね、思ってますから、セックスそこまで重要なのって言うとそうではないんだけど、 ただセックスも重要じゃないね。セックスは重要じゃないかもしれないけど、セックスは重要じゃない、ね、わけわかんないけどもね。だってまだセックスに未練があるんだもん、いっぱい。こんなセックスしたい、あんなセックスしたいってすっげーいっぱいあんじゃん。みんなもあるでしょ。いろんな性癖みんな持ってると思うけど、それをさ、やっぱり二次元とかさ、 AV とかで全部ね消化してるわけだけどさ、本当はね、実際の女性で、しかもなんか好きな女性とできるのが一番いいわけじゃない。でも俺思うのよ、あのこの間ドンキホーテ行ってさ、その時にいっぱいコスプレの衣装とかね置いてあるの。安いやつね、3800円とかのねコスプレ衣装がいっぱいあるんだけどさ、それ見てさ、俺本当にコスプレでセックスをしたくて、したことないんだ一回も、そんなのは。だけどね、でも35でもそろそろ36になっちゃう中で、で次お付き合いした人と多分ね、そういう体の関係になるんであればよ、まあお願いすると思うんだよ、コスプレでお願いしますって。36のおじさんがコスプレお願いしますっつって、毎週のように週末新しい衣装を買ってきてみたいな、これ着てこれ着てっつって爆発する気がするんだけどさ、だ気持ち悪いななんてね、そんなことをね、あの思って、おじさんが、しかも相手もさ、わかんないじゃん。まあ自分より年上ってもうなかなかね、結婚とか考えると難しいかなと思うんだけど、それでも自分より年下だってもう30代じゃない。で若かったとしても29とかでしょ。それまあ言ったら世間的にはもうおばさんじゃない、ある意味ね。あと女性側の方もまだ自分は若いってつもりはねあるかもしれないけど、で少し自覚として、とはいえもうみそじだし、ね、おばさんだわなって思ってるかもしれない中で、もう毎週のようにコスプレしてくれコスプレしてくれっていう言ってくるおじさんがね近くにいますと、どうなのって思うけどさ。まあそんなんでね、なんかそういうパートナーができたらね、そういうセックス爆発する気がして怖いんだけどさ。なのでそういう中でよ、もうキツキツのね、また言ってる、キツキツの女性器だった場合、もうコスプレしてもらったらもう魅力が 120% アップするじゃない。でそこで挿入したら、もう挿入してる最中に射精になっちゃうよね、良くないと思って。なので、相性っていう意味でね、ガバガバっていうね、ガバガバを求めるやつも少ないんだからね。でもそうじゃないとセックスが成り立たないんだからね、入れた瞬間に行っちゃうようなセックスであれば、ガバガバでセックスが続く方がいいんだから。そういう意味ではね、あんまりなんか体の相性ってどうでもいいかなと思ったけど、お互いにね、求めるものがさ一致してるんだよね。本当にガバガバだと嫌だなっていう男性多いと思うんだよね。膣内射精ができない、ね、だからさよならってなっちゃう中ね、ガバガバを求めているってね、希少な人間ね、そしてガバガバという希少な女性ね、これがマッチングしますからね、どうですかね、どうですかじゃねえって話ではあるけど、ガバガバの女性にちょっと希望をね、あの見せられたんじゃないかなと思うので、この理論は私嫌いじゃないですとね。じゃああと他、ラジオネームケロンさん、家に隠せないので会社用のカバンにエネマグラとピンクローター隠してます。子供にお土産あるとか言われて、カバン漁られてやばかったですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これは、これでも、どうなの？子供にお土産あるって言われて、カバン漁られるのももちろんやばいけど、そもそも、会社用のカバンにエネマグロとピンクローターを隠してるやつは一番やばいよね。バレるバレないっていうか。だって、それ何？だって、お土産あるって子供に言われるってことは、外から帰ってきた時手に持っているカバンの中に入ってるってことだよね。いくつかカバンがあって、で持ってっていない会社用のカバン、ね、家に置いてあるその控えのねカバンの中に入れてるわけではなく、持ち歩いてるカバンの中にそれ入ってるんでしょ。やばすぎでしょ、ね、 ちょっとでもなんか痴漢容疑とかされた瞬間に、ちょっと君つってカバンの中見せなさいって言われて、で見せたらエネマグラとピンクローターみたいな、お前確定じゃねえかってね、なっちゃうからね。いや確定じゃないですよって、女性のケツとか触ったりしませんよ、俺自分の体をいじめるのが好きなんですよってね、うん、じゃあ納得ってね、無罪ってなるかもしんないけど、いややばいよ。だって会社だからね、ちょっとした時に見られることもあるじゃない。じゃ見られるっていうか、なんか漁られることはね、同僚とかに漁られることはないかもしんないけど、カバンの中からなんか取り出そうって時に同僚になんか見られちゃう時もあるじゃない。そこであれそれってエネマグラピンクローターそれなるかもしんないからね。でも家に置いとくことはできない、難しいですね結婚するっていうのはね。なのでまあそこのね、バレてもいいような感じでね、私結婚できたら一番いいだと思いますけどね、ガバマンで、そしてオナニーグッズにね、ある程度寛容な人ね、募集しておりますと。完全にビッチじゃねえかっていうね話なんだけど、じゃあビッチでいいんだね。でもあの清楚系ビッチ、一番最悪なやつじゃねえかって、ね、全然なんかね清楚だなって、ね、お嬢様かなっす、ね、超ビッチみたいなところですけど、まあそれはそれでいいんですけどね。ただ実際のビッチは困っちゃうんだよね。私恋愛経験少ないですから、なんか劣等感持ってしまうってのあってね、まあその辺難しいかなと思うんですけども、まあそんなね、皆さんちょっとオナグッズしまう場所はね、苦労されているんだなと、そんなところでございますか。じゃああとは、ラジオネーム773番さん、まあ転職の糧にしたらいいね、あと半年ぐらいしたら給料いいとこにっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあそうだね、でももう一個ぐらいなんかやりたいね。まあもちろん今ね、今回リリースしたアプリ軌道に乗せてちゃんと単月黒字化ね、できるところまではまあせめて持っていきたいと思ってますが、それとは別にもう一個ぐらい新サービスをなんかリリースできればね、したら少しは転職する際にはいいのかなと思うんだけどさ。まあでも給料いいところっていうか、その自己評価が高い低いとかって問題になるかもしんないけど、今の仕事の仕方してて年収400以上もらってたら、それちょっともらいすぎだよって思うんだよ。そのぐらい仕事できてないのよ、ね、無能なんだよね本当に。でその中でよ、400近くもらえてるっていうのは逆にちょっともらいすぎてる感があるんだよね。なのでどうしようかなってね、これ自己評価が低いわけじゃないんだよね、実際なんだよね。困っちゃうねっていうねところでございますが、まあまあその経験をね、でもあと1年半2年ぐらいやってもいいと思う。3年やっぱしやって、それで転職するとちょうど40手前で転職できるから、まあそこがラストの転職かなと思うのでね。やっぱり派遣社員でね前働いてましたけど、そこから転職ってなるとさ、ね、それこそ40手前で派遣社員から転職って結構厳しいけど、こうやって一回ね、正社員を経由して、そこで3年ぐらいやってからの転職であれば、40手前でもう一回ありかなとね、ちょっと思ってますんでね。まあ、そういう意味ではさ、派遣社員から無職になって、正社員になってと、ね。そこからのだからね、まあ、昔よりはいいのかなと。そんなことを思ってね、納得させておりますよ。ね。じゃあ、あと、ラジオネーム、さくらさん。残業が普通っていうのが一般的だけど、はっきり言って残業なんてさせるのは人材不足としか思えないっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そうよね。でもなんか今、国がさ、残業ゼロを目指す的な感じで動いてるとか動いてないとかって私聞くじゃない。でも残業なしになったら仕事って終わんないじゃん。いや終わらせることはできると思うのよ、効率のいい人は。だけど効率悪いからさ、 その定時内で終わんないんだよ仕事が。定時内で風呂敷をめっちゃ広げまくっていろんな情報とかをズワーって収集して、で定時が終わってからまとめ出すからね。だから帰れないんだけど、ね、でもそんなこと言ったらね、午前中とか午後1ぐらいまでのデータをね全部集めて、それを結局後半ね、午後後半まで15時くらいから定時までまとめ上げるみたいなさ、そんなんなっちゃうとさ仕事量半分じゃない？いや終わんないよねと思って。でやっぱりだからだったら人をね入れなくちゃいけないってなるけど、倍必要だし、そうしたらさ大変だなと思って。だからまあ理想と現実とねちょっと難しいところではありますけどもね、まあ人材不足プラス能力が低いね、そんなのが重なってね、まあ良くないスパイラルになってますからね。まあ俺がね仕事できる人間になれば全て解決とね。ただ全て解決しちゃうとね、残業代も出ないからね、給料も安くなってしまうっていうね、まあそんなところで悲しいところなんですが、じゃああと、他今日話したいことね、もうどんどんやっていかないと終わんないのにね喋っちゃうんだよね。次話したいことがこちら、前に健康診断をしたんですが、健康診断の結果が来まして、それをぜひ発表したいなとね。まあ私過去のね健康診断の結果ね、公表してきましたよ。まあ約7年8年で、ね、してきましたが、今回もね、しっかりと健康診断していただきまして、よくねある健康診断っていうのが、前派遣の頃って血液検査なかったんだよね。じゃああったんだけど、血液検査の中でもそんな細かくねやってくれなくて、自費でねプラスアルファお金出して、それで希望のね検査をしてもらったっていうのが続いてたんだけど、今回は全部オールインワンになっておりましたので、そのねやつで発表したいと思うんですが、困ってしまいましたねこれもね。パルナイト35歳ね、36歳ってなってるね。まあなんか数えなんでしょうか、わかりませんけどもね。でそんなんで、総合判定からいきますか。総合判定、いや中身からにしましょうね。中身も危ねえなね。一つ目、肝機能についてですが、こちら肝機能異常って書かれてますね。体調の変化を認めた場合はお近くの内科を受診してください。判定は C 判定、まあ ABC だから、まあ、そんな悪くないね。だから前は肝臓がめちゃくちゃ悪かったから、多分肝臓で E 判定とか来てたと思うんだけど、肝臓が C 判定ということでね、だから最近背中がねあんまり日常はね痛くないのかなというところでね、良くなってる気がしなくもないけど、これはなんかやっぱり早起きなんじゃないかなと思う。実際のところね、早寝はちょっとできていない部分があるけど、早起きすることによってなんか違う気がするね。なので肝臓悪い皆さん、起きんのもだるいし、日常動いてんのもすごくだるいと思うんだけど、肝臓悪いと。でもやっぱり朝早く起きること、まあできたら早く寝ることなんだけど、それを繰り返すと若干良くなるかもよっていうねことは、これでちょっと証明できたかなと思いますね。こんだけ残業して帰ってね寝る時間が遅いのにって、寝る時間だって毎日3時過ぎちゃってるもんね。で目覚ましは7時半とかにかけてるからさ、まあ、実際起きるのは8時とか8時15分に起きることも多々あるけど、目覚まし自体はね7時半だからさ、それ4時間半ぐらいだもんねっていう話なんで、まあちょっと参考にしていただきたいと。そしてもう一個書いてありますね、脂質代謝異常、だいたい異常ですね、お近くの内科を受診してご相談くださいと、ね、さっきの肝機能に関しては体調の変化を認めた場合はって書いてありますけども、そのもう前提がなく、 ね、脂質代謝異常に関してはもうお近くの内科を受診してご相談くださいっていうね、素敵な文面がついております。こちらは、こちらの判定 E 判定というね、結構来てますね。で、さっきの肝機能障害に関しては、経過観察が必要というふうになってるんですが、脂質代謝異常に関しては精密検査が必要な項目って書いてありますね。怖い。そんなわけで総合判定は E 判定、要精密検査。でもこれいいんじゃないって思うの。全然良くないけど、良くないんだけどいいんじゃないと思っていて、多分前は逆だったんだよ。脂質は C とかで肝機能が E だったんだよ。だから逆だから、体の調子的には今の方がいいのよ。ただ見た目というか肉体的には脂質がめちゃめちゃ上がってるから、まあ、どっちがいいんだって話だけど、でもまあでも体が動くだけね、ありがたいなってところで、でそんなんでね、判定は、うん、まあそんなところかな。でざっと見てですね、今回なんですけども、そうだね、まあ、特筆して言う部分っていうのは、まあ、腹周りが 80.7 センチというちょっとメタボリックチックになってるので、まあ引っかかってきちゃうよねっていうのはあります。そして、ちょっと数値が高かったところとして、あ、ちなみに数値の方もね、ざっとお伝えしておきましょうね。もしよかったらね、昔の俺が一番悪かった頃のね、数値なんかもね、過去のラジオを聞いてね、チェックしていただけたらありがたいんですが、肝機能、GPT、これが、数値として基準値、30以下が基準値なんですが、ここが45、ね、ちょっと超えてます。で、ガンマ GTP に関しては、50以下が基準値なんですが、ここは106、ね、まあ大体ね、まあ倍になっちゃいますねと。そんなところなんだよ、肝機能。全然問題なくないと思って。ね、ヘパリーゼとか全然飲んでないから。今飲んでるのは、ノコギリヤシと、ちょっとでも頭良くなったらいいなってね、DHA。ね。これ飲んでますけどもね。そんなぐらいだよなと思って。で、あとは、脂質だよね。脂質が、LDL コレステロール、ね、っていうのがあります。基準値が60から119というところなんですが、そこを143と若干ね、上行ってます。で、一番ぶっ飛んでるのが中性脂肪。みんな聞いたことあると思うんだよね。よく CM とかでもやってるよね、特保ってね。で、中性脂肪に効くとか、こちら基準値30から149なんですが、ね、149ですよ。基準値が30から149。ここも結構幅あるんだけど、さらに超えてくる。私の数値は406っていうね。なんだ406ってっていうね。超デブ野郎じゃねえかって話で、中性脂肪がやばかったということで精密検査受けてねっていうね、話。まあ、前回どんだけだったかってのもちょっと見た上でね、確認したいなと思うんですけどもね。まあでも大した感じじゃないね。肝機能ってさ、内臓だからさ、いやちょっとやべえなってなるけど、脂肪が多いのはなんか運動しましょうよ。で、運動してどうにか減ってくんだったら問題なくないっていう認識になっちゃうんだけどね。そんであと今まで引っかかんなかったところなんですが、血糖ね、糖代謝、血糖の部分、基準値60から99なんですが、そこを103と、ね、若干上回ってると。だからもう、糖分が血液に流れ出しちゃってる状況。だから、お菓子食いすぎなんだよってね、話はありますがね、なんか食っちゃうんだよね。で、あと、飲み物。もう毎日レッドブル飲んでさ、じゃないともう追いつかなくてね、毎日レッドブル飲んで、それでコーラ飲んでっから、ね、そりゃなってくよって思うんだけど、まあそれも今月までですよ。これからはね、もう少し体をね、いたわってあげながらね、まあ、仕事をしていきたいなと。 そんなことを思っておりますんでね。まあ健康診断ね、こうやってねやんないといけないよね。でもう35でね、まあこれから40に近づくにあたって、もう今後は人間ドックだねを来年はやっていこうかなと思っておりますんで、でも人間ドックやってもね、またその結果を見てさ、また病院行かないといけないじゃん。二度手間なんだよね、なんか。だったら、もう、通う予定の、ね、どうせも精密検査しろって言われんだからさ。で、その結果をもらって、病院に行ったらもう一回血抜かれるんだよね。だから、なんかだなって思うんだよね。そしたら別に健康、まあでも、普通は健康診断やって、基本何も引っかかんないのが普通だから、二度手間とかないんだよね。だからもう引っかかんの分かってる人は健康診断しないで、自分でもうかかりそうな病院に行って健康診断して、多分ダメなんでそのまま通院させてくださいっていう風にした方がまあ楽なんだよなって、ね、思ったりするけど、これは完全に体の悪い人のための理論だからね。まあなかなかそんなこともないからね。まあありがたく健康診断はね受けさせていただきたいと、ね、そんなところでございます。じゃあね、話したいことはね、結構喋りましたから、本当はでも、今日、メインの話、これからだからね、一番でかいの持ってるから、今日。なので、それが1時間経ってから喋るっていうのも、どうかなって思うんだけど、しょうがないね、ちょっとコーナーとかの絡みもあるんでね、ちょっといろいろとね、調整が必要になってきますが、じゃあ、そんなわけで、じゃあ、コーナー行きましょうか、ね。では、コーナー、ゲロブスから始めよう。まあそんなわけでね、大人気コーナーゲロブスから始めようね、こちらやっていきたいと思うんですが、まあお便りもねいっぱいもらってるんですけども、このコーナーね、一応恋愛絡みのお話はちょっとこのコーナーでしていこうかなと思っておりまして、なんでね、あんまりゲロブスとね、その超理論に紐づかなくても、まあ大体このコーナーでねお話ししていきたいと思っておりますんで、今日本当はメインで喋りたいことね、冒頭一発目で喋ろうかなと思ってたけども、コーナーまでちょっと引っ張ってしまいましたね、申し訳ない。まあそんなわけでやっていきますが、まあそもそも一応コーナーのね趣旨だけお伝えしておきますと、まあ私レベルになってくるとね、まあいろんなブスからね告白をされた経験もありますよね。だけどやっぱブスだからとね、ゲロブスだからってこと断りますよ。だけどね、じゃあ俺から女性に告白するとかで、ね、そんなのなかなかできないですよ。やっぱりどうやって女性と付き合ったりとかね、なんか友達になっていくとかもうわからないから。だからだったらね、過去にそういう実績があるわけじゃん。ゲロブスからは告白されたりとかするわけだから、じゃあね、ゲロブスからだったらね、なんか話を発展させることできるんじゃないっていうのがね、まあ、前提でありますよ。なので、まあ、実際には付き合わないとしても、机上の空論でもね、ゲロブスと付き合うっていうところからね、いろいろ考えていって、徐々にランクを上げていって、そして、まあ、いつかはね、自分の目指すところの女性と付き合えるっていうちょっと理論を作った上で、さあ行動しようという。そんなことをね、まあ、ざっくり言うとそんなコーナーね、その妄想を、垂れ流すというね、ところなんですが。で、今週は、ま、いろいろとね、妄想はしてきましたよ。まあ、例えばね、さっきもちょっと出ました、ね、超理論がありましたけれども、おっぱいがね、ちっちゃいっていうことで、ね、女性の中の自己評価が一個下がる。ね、とか、いろんなのがあります。で、それが下がることによって、自分と同等、もしくは自分よりもね、本当は上のランクの子なのに自己評価が、ね、下がることで、もう俺のランクよりも下になっちゃう、このケースがあるよね。そうすると 俺は上からね、女性に対して、ね、少しアピールというかね、アプローチすることはできるから、まあ、対等な釣り合う感じになるよねっていうね、そんなわけわかんない話をしてましたけどもね。でも、まあまあ、じゃあ理論はじゃあいいですよと。ね。大体、自分より2個ぐらい下のランクの子だったらいけるんじゃないかぐらいのところになってますよ。ね、今の理論だと。で、実際人間は2個ぐらい上の人と付き合いたいと思うよ。ね。まあそれが今まで話した中の結論なんだけど、それは男女ともにね、2個ぐらい上の人と付き合いたい。なんだけど、実際そうするとね、マッチングしないじゃない。お互いに。そこで、自分の自己評価がね、2個下がることによって、ね、いけるわけですよ。人から見たら、自分より2個上の子なんだけど、自己評価が2個下がるっていうことで、ね、4個の差ができるんだよね。わかりますか？もともとはフラットですよ。お互いに0と0。だけど、じゃあ女の子のね、自己評価が2個下がります。そうなると、マイナス2。で、この時点で、じゃあ俺がね、フラットが0。で、女の子がマイナス2になってるから、女の子から見ると、俺が2段階上のいい男に見えるんだよね。付き合いたい男性になる。なんだこの理論、いいのかな。で、そしたらじゃあ、でも俺はどうするの？俺は、フラットに見てるんだったらね、たまたま女の子は自己評価低いから2個になってるけど、その自己評価低くなければ、まあ、フラットなね、0と0だから、でもそれでも、俺は2個上のね、ランクの子と付き合いたいわけだから、ね、その女の子2個足んないよね。なんだけど、この2個下がっているっていうのも、本来ね、本来2個上の可能性があるんだよね。何言ってたこれって。何言ってか分かんないけども、いや、例えばさっきのね、いろんな人間コンプレックスありますから、だから万全だったら本当は2個上。だけど、おっぱいがちっちゃい。ガバマン。ね。そんなんで、実際に2個ランクが下がっていると。ね。いうことであれば、本来は2個上なんだ。ね。そうすると、俺もその女の子と付き合いたい。ね。だから、実際女の子は、俺から見ると、2個上なのに、実際の女の子の視点から考えると、自分はさらにそこから4個下になっちゃうんだよ。超理論が来ましたよ。そうすると、ね、この幅があることによって、俺が付き合いたいって思う子が、女の子側も、俺と付き合いたいって思う。このトライアングルができるんだね。これはスーパー理論だね。これね。あとでまとめておきますね。まとめなくていいよって話なんだけど。まあ、そんなどうでもいいんですよ。ね、どうでもいい話すんなって話なんだけど。今週、まあ、とはいえ、ね、理論はできたけど、じゃあ行動はっていうね、話なんですけど、やっぱり出会いがないと。ね、これは変わらずですよ。ね。女性と知り合ってから、この理論が発生するわけだから。まあ、知り合わないと始まらないよねってところで、前々からちょっとお話ししておりましたね。皆さんお待ちかね。結婚相談所。行ってまいりました。ね、本当はスペシャルウィークで喋りたかったんですが、そんな悠長なこと言ってられるようなね、もう年齢でもないので、一日でも早くということでね、結婚相談所行ってきましたんで、ちょっとそのお話したいなと思っております。なので、ぜひ皆さんもね、ちょっと参考にしていただきたいというところではあるんですが、今回行ったところ、ね、もう、ゲロブスとか言いまくった後で結婚相談所行ってるからね、ちょっとどうなるのかわかりませんけども、私今回いろいろと、結婚相談所をね、調べて、比較して、で、やっぱ高いの結婚相談所って。入会金が10万円ぐらいするのはザラなのね。それでいて、毎月の、まあ、月額料金みたいな。別でかかってくるの。1万とか2万とか。で、さらに、1回相手と会うとか、なったらお金がかかったりとか、あとは、 まあ、付き合うとか結婚したりとかすると、またまあ、ご成婚祝いみたいな、向こうから出るんじゃないんだよ、こっちから出すの。その費用があったりとか、まあ高いと。しかも年間契約だ、ね、半年契約だというのがあったりするわけ。高いよとやっぱり思うんだよね。その結局お金払わないと出会えないしっていうのはあるんだけど、それにしても高いなと。やっぱりね、こう何年もさ、その付き合うっていうことができてないからね、そこをなんとかするためにっていうんで、お金で解決する必要はあるんだけどさ、それにしてもがあって、でそこで私調べて、でたどり着いたのがこちら、ゼクシー縁結びゼクシー縁結びっていうね、ところです。でこれが今なんでそのゼクシー縁結びで伸ばして終わっちゃったのかっていうと、いや本当の名前はゼクシー縁結びカウンターだっていう名前だったんですね。今ちょっとパンフレットにそれしか書いてなくて、あれと思ってなっちゃったんですが、でここがいいと。でネットだけでやる婚活っていうのももちろんいいと思う。それこそなんかヤフーパートナーとか、ね、あるから。でもそれだとさ、結局出会い系と変わんなくなっちゃって、自分で登録して、でそれをチェックして、しかも登録したのを、ね、相手のを見るっていうのもさ、相手が登録したのを見るだけだから、第三者が入ってないんだよね。それがだからほぼ出会い系に近くなっちゃってるかなと思って、なんか信憑性がないというか、そのある程度その本気感とかってのも必要だし、その潔白感じゃないけどさ、その嘘を偽りないよっていうのとか、そういうのが保証されないなっていうのがあって、できる限り本当に結婚相談所、実際に人と会って、その仲介してくれる会社さんがあって、その人とちゃんと会って話をして進めていきたいなっていうのが一番にあって、でそういうのを見るとやっぱり高かったんだけど、ここのゼクシー縁結びカウンターに関しては安い。金額から言いましょうかね、本当はね、どんな感じだったよっていうのを言うのが一番なんだけど、まずはちょっと魅力を伝えるためにね、なんで決めたかってところではあるんだけど、入会金ね、さっき10万円とか言いましたけど、入会金3万円、ここからしてリーズナブルなんだよ。高いって言うかもしんないけど、でも結婚相談所で調べたら本当に安いと思うよ。ないよここまで。もちろん無料のところもあるかもしれないけど、でもそうするとね、なんかちょっと違うんだよ。最低限のちゃんと結婚相談所、人に会ってある程度なんか進めていくっていうもので考えると、多分この金額はマックスで安いと思うね。っていうのがまず一番。そして、月額料金に関しても、3タイプあるの。スタンダード、シンプル、プレミアム。で、スタンダードは1万6000円毎月かかる。で、プレミアムだと2万3000円かかる。ちょっと高いじゃない。で、シンプルだと9000円なのね。でも9000円だったらセーフじゃないって思うのよ。まあ、セーフじゃないってか、安いと思うのよ。だって、これ半年ぐらいやった時によ。入会金3万円プラス、じゃあ9000円かける6ヶ月。ね、6、54?なるから5万4000円足す3万円で8万4000円、まあプラス消費税かかるけど、まあ、約9万円ぐらいで半年間婚活ががっつりできるわけ。安いよ。普通だったら入会金だけでそれだからね。入会金にもまだ行ってない金額で半年間活動ががっつりできるっていう、いいと思うんだよ。でやっぱり安心の、そのみんな知ってるゼクシーっていうネームバリュー。多分、なんかいろんなサイトがあるじゃない。オーネットとかもあるしさ、楽天がやってるとかさ。いや、他にもいっぱいあるよ。ズバイとかわかんないけど、いろいろあって。で、あとは前に俺が転職しようかなと思ってね。で、そういう、なんか婚活パーティーとかね、よくやってるような会社に行ったこともありますがね、面接で。まあ、ドブラックでしたけどもね。面接したね、 二次面接の日、ちょっとその体験してみようかってね、無給なのにね、夜11時ぐらいまで働かされたっていうね、ありましたけどもね。だそんなんでさ、わけわかんないところが多い中、もう今本当に結婚の雑誌っつったらゼクシー、ね、ゼクシーって言ったらリクルートですよ。だからそういうところがやってるってところで安心感すごいあるよね、男女ともに。でそれでいってこんだけ安いと。だからまあ、そこからだよね、あの行こうかなって決めたのは。でそんなんで、事前にちょっと予約をします。これで無料相談っていうのができるので、でそれはネットから申し込みはできるんだけど、まあ混んでるよ。混んでるっていうか、予約が多分今日の時点で多分予約したら今週末とかには予約取れないと思う。さらに翌週じゃないと取れないと思うんだよね。いや結構混んでるのかなと思うんだけど、よかったらちょっとみんなね、この後でもいいし今でもいいんだけど、ゼクシーのその縁結びカウンターってところを見てほしいなと。で、あの結論から言うと、あのこれ申し込んだ方がいいよって思ったので、そのね、俺もゼクシーの回し物見たくなりますけどもね、そんな話していくんだけど、まああの、まあ、2週間ぐらい前だね、そうやって申し込みをして、で、まあ、途中で事前に電話とか来てたんだけど、まあ私もね、仕事忙しくて本当電話出れなくて、で夜もね電話しようと思ったらもう向こうの受付終わってるからさ、で深夜の1時にかけたって繋がるわけないんだからさ。でそんなんだったんだけど、まあなんだかんだで普通にメールとかが来てね、この日で撮ってありますからよろしくねって来ていたので、でじゃあこれ土曜日予約していたので、じゃあね、頑張っていこうというところだったんだけど、でもあの実際その土曜日になって疲れてんだよ、1週間の疲れがどっと出て、で、土曜日起きたのが、予約はね15時に予約してたので早めにね、まあ起きようかなと思っていて、11時半ぐらいに1回目覚めて1時間ぐらいなんかちょっとうだうだしてた、少しスマホいじったりとかして、でそろそろ起きなくちゃなーつって、そしたらそのままなんか寝ちゃってて、起きたら15時なの。わけわかんないね、15時に予約してるんだよ、でも起きたの15時なの。やっべーと思って、でもここで行かないともう一生行かないかなっていうのと、あと他の結婚相談所に行くっていう、もう選択肢をあんまり考えてなかったから、絶対にこのゼクシー縁結びカウンターは行かなくちゃいけないと思ってるわけで、そこで無断で行かないとかになってくるともう行きづらいじゃない。だからもう遅れちゃってのはもうしょうがねえかなと思って、一回電話して、あの15時から予約してるパルナイトなんですけど、すいませんちょっと時間30分ちょっとぐらい遅れちゃいそうなんですけどって言って、そしたらちょっと調べてもらって、あ大丈夫ですよ30分ぐらいだったらって、じゃあお待ちしてますねって、すいませんつってね、そんな最悪のね第一印象から始まる婚活ですけども、いつも通りだね、時間にルーズ、もうこれが一番良くないよねと思うんだけど、でそんなんでさ、でそっからもう慌てて用意してさ、で行くわけで、ただこれ一つ言っときますけども、最近本当に忙しくて疲れちゃって何もできなくて、あの先週洗濯ができてなかったの。だからまあ祝日とかあったからね、いろいろあるんだけど、まあとはいえ約2週間分洗濯できてない状況で、であのもうパンツとかがねちょうど洗ってあるパンツがなくなっちゃってね、そう金曜日ね寝る時からずっとノーパンなんだよ、パンツがないから。なのでもちろん土曜日もね、そうパンツない状態なんで、ノーパンでね、結婚相談所に行くっていうね、暴挙から始まりますけどもね、ひどいね、ノーパンで遅刻してね結婚相談所に行く35歳ってね、なかなかいないと思いますけどもね。そしてプライベートでやっているラジオはね童貞ネットってね、 ゲロブスから始めようとか、そんなやつダメだね本当にねって思いますが、でもそんな中ね、でも俺も切羽詰まってますから行かざるを得ないんでね、行きまして、で場所に関しては今回池袋に行きました。で今見るといくつか店舗があります。まあ、やっぱり首都圏だったりとか、まあ、主要都市に多いんだけど、銀座、新宿、池袋で、横浜、そして栄、梅田とか、もろもろ、京都、神戸、その辺にはありますんで、まあ、行けるんじゃないですかね。関西の人だったら、まあ、その辺もちょっとね、網羅されてるし。まあ、そこよりもちょっとね、離れちゃうとちょっと難しいと思いますけど、ね、京都、大阪ぐらい、ね、あと東京の人は行けますから、で、周りの県の感じだとしてもね、その、隣接している県であれば、まあ行けなくはないかなと思うから、まあそういうね、交通費とか時間とか考えると、まあ家の近くのね、もう少し高い、結婚相談所の方がいいのかもしれないけど、トータル考えると。で、まあ近いんであれば、ぜひ、ちょっとチェックしていただきたい、というところなんですが。で、そんなんで、私は池袋店に行きまして、まあ30分遅れ、35分、40分遅れぐらいかな。ね、よくわかんないけどもね、ちょっと遅れて行きまして。で、本当に場所はね、池袋のウエストゲートパーク、西口公園のすぐ横のビルでさ、あ、こんなところに入ってんだと思って。で、ビルの中入ってね、上がってって。したら、なんか広いんだよね。あ、こんなになんか広いところでやってんだ。やっぱしリクルートなんだな。セクシーなんだなと思って。で、入ってすごい綺麗なところでさ。で、受付行ってさ。そしたら、人が出てきて。で、すいません、遅れちゃったんですけど、つってね。パル内藤です、つって。あ、あのパル内藤さんですか、つってね。いや、また始まったやつなんですけどもね。まあ、言われないんですけど。で、こちらでお待ちください、つってね。通されて。そんで、まあ、担当者が来ますのでね、お待ちくださいね、つって。わかりました、つって。で、待ってる時に、なんかね、奥の方でね、声というか、聞こえるのよ。で、それ聞いてると、何かなっていうと、その周りの面接とかではなくて、その面談とかじゃなくて、なんか多分ね、別の部屋でパーティーみたいにしてんだよ。じゃあ多分そういう婚活してる人たちでね、パーティーとかを求める人もいるわけだよね。そしたら、いろんなね、ところが主催してるパーティーあるけど、やっぱり自分のね、登録しているところが主催するのが一番なんか安心というか、安全もあるから、まあそういうので、パーティー会場もあるのかなって、ところでさ。でももう俺はね、もう一生もうそういう、婚活パーティー行きたくないと思ってますから本当にダメなんだよね。全く喋れないから、まあ、なんかねあればいいよ。絡みが趣味が一緒とかっていうよりも何か一緒にやるとかそういうのがあればいいよな。ポケモン GO があるとかさ、ボルダリングがあるとかさ、そういうのを絡めてのやつだったらいいんだけど、そうじゃないやつはきついんだよね。何がね、例えばアニメが好きですとか、そのぐらいだと話題が合う人たちのただのパーティーだからさ、まあ、積極的に行けないとね、やっぱそういう人間はきついかなって思うので、パーティーは無理だななんて思いながらさ、担当者待ってて、担当者が来てさ、あれパルナ伊藤さんですか、ね、なりませんけどもね、一応このくだりはねやっておかないといけないんでね、ルールなんで、でそれで担当のね人のねちょっと紹介してもらってさ、で、いろんな説明をしてもらって、で、なんでこういうところ来たんですかとかね、話をした上で、で、あとこのアンケート、ちょっとあるので書いてくださいって。で、これで少しお話の方がね、できるかなと思うんです。で、そのアンケート渡されて、で、どういう人が希望とかね、まあ、もちろん自分のプロフィール書いたりとか、で、年収書くし、どんな仕事してるのとか書くし、でもなんか、わかんないんだよ。何の仕事をしてるのかって言われると、よくわかんない。業種とか職種とかね。で、モバイルコンテンツディレクターだからね。肩書きは。わけわかんないから、書けねえなと思って。 多分営業職なんだけど、とかあとはそのねえアプリ開発とはいえまた俺が開発してるわけじゃないからさ、なんかよくわかんねえ、だから企画営業とかってことなのかな、書かなくちゃいけないなと思ったらよくわかんねえからじゃあいいやと思って、で書かないで年収だけ書いて350って書いてる。で、あとは、相手に求めるものとかね、こういう人はいい、こういう人はダメみたいな、ちょっとだけその辺書いて、でタバコはどうだとかね、お酒はどうだとか、子供は欲しいのかとかね、そんなのペロペロって書いて、で、担当者の人に見せて、でそこからいろいろと話をしてね、じゃあどうしていきましょうかみたいな話と、あとこのサービスのね概要を説明してくれて、で一応そのサービスなんですが、私がその担当者の代わりにね、今日は皆様の方に、ご案内をしていきたいとね思っております。でもこれね、どんな感じなのっていうと、もしまあ入会したらどんな風に進んでいくのかななんていう話をちょっとしたくて、実際じゃあ結婚相談所ってさ、なんかわかんないじゃん、何から始めるのか何ができるのかってわかんないけど、まず入会までの流れとしてはね、さっき言ったね、無料の相談ができるので、それを予約をする、そして無料相談にこぎつけてねお話をする、まあ俺が今いる段階のところだよね、まあここまでします。でその後なんですが、まあ、入会するかしないかね選んで、まあ、入会しますと、で入会するってなったらさっき言った、スタンダードプラン、シンプルプラン、プレミアムプランとね、その3つから選んで入会しますという話なんですが、いや話を聞いていてすごくねクリーンというか、こんなになんか真っ当なサービス展開できるんだなっていう印象がすごいあったんだけど、まずこのプランを説明するとき、普通だったらさ、まあスタンダードプランがど真ん中だから、スタンダードプランとプレミアムプランをね説明して、まあね、この2つがまあ一番メインなんだけど、スタンダードプランから始めて、そこからプレミアムプランにね、まあ、変えるとかそういうのもできますよって説明するじゃん普通だったら。だけどここの人たちは、この人たちっていうか、まあその人はシンプルプランとスタンダードプランの2つを出して、でスタンダードプランがね、あのなんかおすすめとか書いてありますけど、最初はシンプルプランで始めてもらって、そこからスタンダードにも上げられますからって、シンプルプラン推しなんだよね。なかなかないなと思って、普通ねやっぱり高いものをね、入会させたいってなるけど、そこで一番安いのを進めてくる感じ、本来ないよねって思って、まあもちろんそこでね制約を取るっていうのが一番であればプラン関係ないのかもしれないけど、でも一番下のプランを進めてくる感じが、あ、なんかすごく、ね、そういうところでちょっとなんか、お、いいじゃんと思って。で、しかも契約に関しても、年間契約とかではなくて、1ヶ月間ごとの契約なの。まあ、普通にずっと続いていくんだけど、辞めたいって言ったら、その、前の月に言えば、辞められるということで、ね、結構多いじゃない、やっぱし、半年契約、一年契約とか。で、その中で、ちゃんと、ね、別に変な話、3ヶ月で辞めるのも OK なのよ。まあもちろん入会金だけは、払うよ。だと分割もできないはず。まあ3万円だからね、一括なんだけど。まあ入会金は返ってこないけども、普通に、まあ1ヶ月で辞めることもできる。だから。で、違約金は出ないよね。3万円はまあもちろん払ってるけど。2ヶ月で辞めても3ヶ月で辞めても3万円プラスその月の分の月額払うだけで辞められる。すげえ良心的だなと思って。で、しかも途中でちょっと婚活自体をちょっと休みたいなってなった時なんだけど、まあ月ね入会金払ってるからね、あとは月額料金どうしていくかって話なんだけど、本来、シンプルプランだと9000円かかるところ、 休むの休会手続きっていうのができて、月は一月あたり1000円払えばそのまんま残しておけるのデータ。でも復活したい時に復活できるから、半年ぐらいやってなんかちょっと忙しくなってきちゃってできないなって、3ヶ月ぐらい休みたいなってなった時には一回休みにしといて、でそっからまた3ヶ月経って、あ、また活動できるぞってなったらまた復活させてっていうことはできる。すごい、ね、ちょっとおすすめだなと思ってさ。でそんなんで、まあ、入会もしまあね、じゃあ今回シンプルプランおすすめだっていう感じでそれに入るとするじゃない。でその後で、その後は、パートナーの検索と、紹介がありますと。なんかその、サイトがあってそこにログインして、まあ、自分のプロフィールとかも全部入れてくんだけど、で自分のやつ入れるっていうことは、まあ、もちろん相手も入れてるってことで、で検索ができんのよ一応で、いいなって思う女性を見つけて、で見つけた人にそのファーストコンタクトね、申し込みができるんだよね。一回会いたいですっていうのができる。でやった上で向こうからも私も会いたいですとなったら、そこで会うことになるんだよね。すごいねと思って。で本来これ会うってなったらなんかお金かかりそうだけど、別にここでお金がかかったりするわけじゃない。でこちらがそのただ無制限にこの人かわいい、この人いいな、ね、この人もいいじゃんって、月に 何人もに送れるわけじゃなくて、月に送れるのは、10人まで。でこれはプラン関係なくどのプランでも10人。まあ、でもそれはそうなんだよ。だってそのある程度のやり取りがあってあったりするわけじゃん。やり取りっていうほどはないんだけど、あのこの人いいかなどうかななんていうのをさ、お互いに悩んでさ、ね、どっちからが来るか分かんないけど、来たやつに対してうーんどうしようかな、会ってみようかなどうかなって即断即決なかなかできないからさ、そういうのもねちょっと、まあ、時間かかるわけだから、だから月10人に送るっていうのも結構じゃん。なのでまあそのぐらいなんだろうなと。でただ10人送ったからっつっても絶対会えますよって保証はないわけで、これがシンプルプランな感じなんだよね。でプレミアムだとまあ確実に一人は会えますっていう確定してるものがあったりとか、あとは、まあ、スタンダードだったりプレミアムについてるのはそのなんだろう、ご紹介からの、普通だったら自分で検索してこの人いいなで申し込みをかけるんだけど、そうじゃなくてこのゼクシー縁結びカウンターの人がいろいろと探してくれて、この人マッチングしそうだなっていうのをね見つけてくれて、その人を紹介してくれるみたいないうのがあったりしてさ、まあそれでもね会えるか会えないか別だし、自分の好みか好みじゃないかって別なんだけど、まあそういうのもしてくれるっていうね、まあ少し自分だけで進めていくのは億劫かなって、あと自信ないかななんて、人の意見聞きたいななんていう人はね、シンプルじゃないプランもねまあいいのかなと思うんだけど、でそんなんで検索して、向こうにね会いませんかって言って、でもし帰ってきたら、ね、OK ですなったら今度ファーストコンタクトになります、ね、でファーストコンタクトは女性の方から会う駅とかを指定されるらしい。でそうしたらその駅の近くのカフェに行きます。でカフェとか選ぶのは男性側ね、そこはちょっと男性がリードしてください ね。まあ多分これは男女平等だろうとかっていう話ではなく、まあ最初の持ち回りというか、ね、だから駅は女性が決めます、場所は男性、お茶するところは男性が決めますみたいな、多分どっちが逆でもいいんだけど、まあであればね、ちょっと女性にまあ少し決める、ね、駅ぐらい決めてもらって、でこっちはじゃあ場所だけ決めてみたいな、まあそういうところではあるんだけどさ、だからまああんまり遠くの子と付き合うとか会うっていうのだとそういうのはめんどくさいかもしんないけども、 まあ、都内近郊であればね、そんな、なんか、大変なこともないし。でもわかんないもんね。あったらすごく素敵な子かもしれないから、少し足をね、伸ばすのは、まあ、全然いいかなと思いますから。で、そんなんで、ね。だから、俺みたいな人間が、ね、全然わかんない駅のカフェを探すっていうね、その行為がちょっと怖いんですが、で、あったら、カフェで、30分から1時間ぐらい、ね、お茶してお話しして。で、これで、その日は終わり。ね。もう、それ以上も以下もないです。もう、ここは本当に30分から1時間だけです。ね。で、その後、もし、もう一回会ってもいいかなってなったら、その、サイト上でね、イエスノーボタンがあるから。で、そこで、あんまりってなったら、ノーを押して。で、それはお互いに。で、いいなと思ったらイエスをして。で、お互いにイエスだったら、次、ね、会えます、ということで、で、最初のファーストコンタクトの時っていうのは、相手のことは何にもわかんない。わかんないっていうのは、登録された情報の中でも、ある程度も見れるのは一部だし、あと名前とかも、下の名前で、しかも、ひらがな表記。これしかわかんない状態。で、連絡先もわかんなくて、多分、その、ブラウザーからなんかその、相手に直接電話するボタンみたいなのあって、それを押すと電話つながるみたいなのがあるんだけど、電話番号とか全くわかんない状態なんでね。で、ちゃんとお互いに会って話して、で、その後別れて、それでもう一回会ってもいいですよ、イエスノー。で、両方がイエスになったら、ようやくお互いの情報が交換できるというか、なりますというね、なかなか考えられたね、仕組みになっております。で、前にね、俺も恋愛関係の本いくつか読みましたけども、やっぱりまず、最初はお茶だけとか、そういうので会うのがいいと。で、後ろがちゃんと分かっている状態でね、会うのが、いいよねって初回はっていうのはいくつも見ていたので、これもガテンがいくという感じなんですが、でそこで、お互いにね会うことになったら、そこからはまあお友達というところで、まあ何回かデート行きましょうと、トライアル期間と、でそれで、2人でねお出かけをして、で何度かね繰り返していって、でその後付き合う付き合わないっていうことに関しては、こちらはもう男性の方からね告白をしていただいてと、ね、それでお付き合いするしないっていう風に言っていただけたらと思いますって言われて、告白すんのかと思って、そのねさすがにダメですよと、付き合いたいと思ってるんですけどっていうコーディネーターに言っても、コーディネーターからはさすがに伝えないと、ね、ここはさすがに自分でやってくださいってね、わかりましたってね、俺告白したことねえんだけどなと思ってね。そんなんありますけどもね。まあ、既成事実を作ってしまえばね、告白しなくても済むのかもしれないけどさ。だからなんか、とはいえこういうサービス使ってるから、まあ、目に見えた告白とかをしないとやっぱしなんか成り立たないのかなとは思うんだけどさ。ね、いわゆるなんか友達というかね、親しくいろいろとね、日々過ごしていく中で、なんか気がついたら付き合ってたみたいな、だそういうのはちょっとないのかもしれないけど、ね、一番ね望ましいパターンがね、まあ、潰されてしまったんですが、でそんなんで、で無事告白して OK だったら真剣交際がね開始されるということで、ここでね、まあ、このゼクシーね縁結びカウンターの方では、まあ、大会というかになりますということで、で二人ともね退会して、まあ終わりというかね、まあ逆にここがスタートラインだという感じなんだけどさ、でただこれのちょっと俺が引っかかるところは、その一回ファーストコンタクトして、で会いましょうになって、会ってお互いいいかななんてなって、トライアル期間ってのあるんだけど、告白するまでの間で、トライアル期間って何人も同時進行でいいんだって。だから言ったらお友達だから、女友達、異性の友達ができました。 その人がこんだけいますみたいなのはいいんだって。でもそれってさ、俺たちの感覚ないじゃん。もうある意味浮気じゃん、そんなのさ。だからまあもちろんね、何度か会ってデートして、でそれで見えてくるものがあるから、好き嫌い云々の前にねっていう、そういうまあ恋人っぽい行為をするわけでもないからあれなんだけど、でもいわゆるキープくんみたいな感じじゃない。もうキープ5人いますみたいな、なんかそれもやだなとか思うんだけどさ。でもまあそういうのは一応可能だよっていうね。だから何股もできますっていうね。それ、うん、でもまあしょうがないよね。そんなね、無駄にできる時間なんてないからね。だから同時にいいかななんて思う人がいたら、どんどん進めて、どんどん会ってって、で、絞っていくという話で。で、いつかは一人に絞って、その人とっていうね、話なんだけどさ。怖いね、そんなのね。で、そんな感じなんだってさ。ね。ちょっと引っかかりますけどもね。でも、まあでも言ってもよ。そんなに同時進行で何かできるってできないじゃん。平日ね、いろいろ活動できるって人だったらまた別だけど、俺みたいな感じで仕事とかしてたりとか、あと休日の過ごし方とかあると、なかなか週にやっぱり1回とか、頑張って土日で1日ね、まあ1回1回とか、それかまあ土曜日にダブルヘッダーみたいな。日中はこの子、ね、夜はこの子みたいなさ、こういうイケメンかっていうね。とこになりますけども、だから言ってもね、その1週間で会える人数ぐらいしか並行ではちょっとできないし、でもし LINE とかね交換して、メールとかね交換してっていうやり取りもさ、俺本当に返すの遅いから、それがね2人3人になっちゃうと結構きついなと思うから、まあ、個人的にはいけて2人かなと思うんだけどね。まあね、1頭しか追えないね。2頭追ってるともうわけわかんなくなっちゃうから、なんでまあそこはちょっとやりながらなんだけど、ただねわかんないじゃん。ガッキーと堀北真希ダブルで来ることがあるじゃない。そしたらさ、堀北真希はじゃあちょっと待ってもらおうとね。でそれでガッキーと会って、ガッキーがやっぱちょっと違ったなーってなるかもしんないじゃん。ただビッチだったとね。本当はなんか引きこもりチックな感じの人かなと思ったけど全然違ったとなった時に、すまんね、ガッキーだけどすまんって言って断って、じゃあこの間の堀北真希にちょっと連絡取ろうってね。でファーストコンタクト申し込んだら、もう堀北真希はね、その間に他の人とっていう可能性もあるから、まあ、気になった人いたらもう同時進行で進めないといけないってあるから、その時はね、まあ仕事やりながらね、並行しながら、まあ、婚活をしていくというところなんだけどね。でそんな流れなのよ。どうですか、ゼクシーね。俺はちょっといいなと思ってますけどもね。でそんなんでいろんなお話して、で管理画面とかそういうのもね、ログイン画面とかも全部見せてもらって、こんな感じなんですけどどうですかって言われて、いいですね、どうしますか、じゃあ入会しますね。でもうなかなか即断即決しない私が、ゼクシー縁結びカウンターでシンプルプラン、こちら入会してまいりましたのでね、来週からはね、引き続きゼクシー縁結びカウンターのお話ができるかなと思うんですが、まあ、注意点としては、まあ、その誓約書的なものはあるんだよね、規約とか。でそれ見た時にやっぱり相手の個人情報を漏洩するようなことはしないでね、というのがあるので、だからゼクシーを使ってます。これはいいと思うね。ここ入会して活動してますって話はいいと思う。で、女の子の名前を言うのは多分、やっぱり良くないと思うんだよね。下の名前しかわかんない。ひらがなしかわかんないとはいえ。なので、そこに対してもうちょっと伏せた感じで、ね、あだ名で、ね、言ったりとか。もうそうしたらもう、なかなかね、特定はされないかなと思う。ただゼクシーで他の中身のプロフィールとか細かく言っちゃうと、それで検索しちゃったらね、ゼクシー入会してる人だったら検索して分かっちゃうかもしれないから、そこは特定できないレベルにちょっとしないといけないなって あと実際に会ってのその人の印象とかだったら話せるかなと思うんだけど、なんでそっから紐解いて個人に結びつかなければ多分個人情報保護という部分では大丈夫かなと思うからさ、いやそこちょっとねデリケートなところでねうまくやっていかないといけないなと思ってるんだけどね、会ってみたらゲロブスでしたっすね。で名前の方はねっつってね、まるまるちゃんですね、趣味この人この人この人っすね、やったらバレちゃうから、ね、それでゲロブスとは言えないからね。まあその辺はちょっとうまく配慮してやっていきたいなと思っておりますけどもね。だそんなんでね、で入会するにあたってもう入会に手続きはして、で支払いとかっていうのはクレジットカードではなくて銀行引き落としです。なのでクレジットカード持ってない人でも大丈夫ね、銀行のカードだけ一応持ってった方がいいかもね、その日入会するんであれば。あとは一応免許証か、そんなものが必要になってきますと。で一応次回なんですが、もう一回行くことになっていって、その時にいろいろ書面をね渡されたから、でそれ書いて持っていくんですけどとか、あと他にもちょっと用意しなくちゃいけないのいくつかあって、で一つ目がご本人確認書類、まあ、これに関してはこの間ね免許証の方をねコピーしてもらったからもう大丈夫で、もう一個独身証明書っていうのがある。こんなんあるの知らなかったけど、その役所とかね行って、発行してもらえるらしいのね。3ヶ月以内に発行された独身証明書を持ってきてくださいとね。やっぱり独身かどうかがね、結婚してる人がやったら困っちゃうからねっていうのがまた一つ。あともう一個は、写真が必要ですと。で写真に関しては一応バストアップの写真が欲しいということなんだけど、基本はスーツの写真らしいの、男は。でも俺さ、前に撮ったさ、あるじゃん。撮影したやつ。撮影スタジオでちゃんとやった、私のね、芸能人用のね、芸能事務所に掲載されている写真があるじゃない。だこれとかいいじゃんって思ってたんだけど、みんながみんなスーツらしいんだよね、8割方だから。そこでね、一人ね、なんかあれスタジオで撮ったような写真みたいなのが あるのも気持ち悪いからね、浮いちゃうから、まあスーツの方がいいんじゃないかなって話になって、で来週書類持っていくときに、スーツで行って、担当の人がデジカメで普通に撮ってくれるっていうから、じゃそれでいいかなと思って、でそんなんで、今1枚必要ですと。で一応ね、そうだね、まあ一緒に別の写真としてね、そのちゃんとしたね、そのスーツの写真とは別に、まあ宣材写真ね、これをお渡しするね、それでもいいかなと思っております。であとは、収入証明書、これが必要になります。まあ収入証明書がね、まあ、私は出せないんですよ。転職して1年経ってないからね、去年のが分かんないんで、でその前は無職だからね、出せないんだけど、そしたら直近の、給与明細でいいですと、ね、いうことで、それを持っていけばいいと。あとボーナスのやつも持ってきてほしいって言ったかな。そしたらそれかける2にしますからみたいな。なんでその辺をお持ちすると。で学歴証明書に関してはいらないらしい、ね、最終学歴が短大以上の場合はそれを渡すということで、私ね高校を卒業した後専門学校行ってね、それが最終学歴なので、まあ関係ない。だからなんかね、やっぱりそういうところ登録するとさ、周りの男はさ8割方多分大卒じゃない。そこで専門学校卒で35歳で年収350万でやばいよね。低スペックすぎるっていうのは思うんだけどさ。あとはもうこのカリスマ性でどうにかするしかねえっていうね、ところはありますが。で、あとは、その他、資格証明書。まあなんか、渡した方がいいんであれば、せっかくだから、宅建でもね、持っていきましょうか、ね。使ってないけどもね。国家資格あります。ね。お父さんは不動産会社の社長ですっていう、ね、ところをアピールしてね。全然 そんな関わりもないんですけどもね。まあちっちゃなね、町の不動産屋ですからね。まあ大きく言ってね、後でボロが出てもしょうがないんで、そんなん言えませんけどもね。でそんな感じかな。あとなんか書いてある。キャッシュカードって書いてあるんだ。よくわかんないけど、キャッシュカードいらないと思うんだけどね。多分渡してるからね、普通の、そう、キャッシュカード、ん？クレジットカード？キャッシュカードか。うん。銀行のね、カードで多分大丈夫なんで、これはもう大丈夫。で、そんな感じが必要です。そして、あとは、また次回ね、必要なものとして、その、ログインする、自分のマイページに表示する、プロフィールとか、その辺をね、書いて持ってきてくださいということで、趣味とか、趣味についてのこだわり、これからやってみたいこと、私の好きなこととか、好きなもの、あと嫌いなこと、嫌いなもの、で理想の結婚とか、とかいろいろと、あと、相手の条件とかね、その辺もチェックしたりとか、で、あと、共働きについてどう考えますかとか、家事はどうですか、結婚はとか、じゃあ結婚は、喧嘩はとかね、なんかいろいろあったりとか。で、そんなの書いてったりとかしますと。で、あとは別に、別でね、担当の人が聞きたいっていうことは、仕事についてのやりがいとか、休日の過ごし方、ね、あとどこ行きたいんだとか、人柄とか、ね、他にアピールポイントあったら、その辺も書いてきてくれると嬉しいです。というのがありまして、そんな話をフルチンじゃない、ノーパンで聞くっていう、ね、ところではございます。フルチンで聞いたら大変なことになっちゃうからね。結婚相談所でフルチンっていうね。そんな見出しでね、ちょっと新聞載っちゃいそうなんで怖いんでね。まあそんなんで、まあ、いろいろと話をしてさ。で、その中でね、どんな女性が、ね、どんな女性がいいですかみたいな、いうのがあって。で、そこで書く言葉、ね、今までこれだけみんなとね、みんなに話をしながら、ね、自分の中の女性に対するね、求めるものって結構確立してきたかなって最近思うんだけど。で、そこで、ね、今回書いたのが、憧れを持てる人。ね。そういう人がいいなっていう風に書いて。でも多分あんまりそんな風に書いてる人いないんだろうね。担当の人も、これはどういう意味ですかってね。わけわかんなくなったけど、いや、結局、あんまり人間に興味ないんで、実際になんか憧れというか、そういうのを持てる相手じゃないと、本当に興味が持てないんです。それ男女関係なく。なので、ただ本当に好きだなとか、可愛いなとかだけじゃ続かないので、やっぱりそういう憧れっていうのが持てる相手がいいです、って。なるほど、ってね。本当わけわかんねえこと言ってくる客が来たな、みたいな顔してましたけどもね。でもそこは譲れないよね、と思ってね。だ本当はね、そうやって、味覚が近いとかさ。あとは、ね、膝のクッションが使えるとかさ。そういうのはいろいろ言いたいんだけど。でもまあまあ、多少の誤差はもういいじゃない、そこね。ただ、憧れられればさ。なんか全部帳消しになるというか。昔はね、好きだったら全部帳消しになるかなと思ったけど、まあなるっちゃなるんだけど。なんか続かない感じはあってね。なんで、好きにプラスして憧れが持てるといいかなって。人として楽しいじゃない。あと、なんか話題とかもさ、憧れる部分。そういうなんか、例えば、こういうことをね、日常ね、仕事以外でやってますとかさ、そういうのがなんか、いいなって思えるような活動してたりとかね、してれば、その話とかもね、できると思うし。で、そういう人って、意外と他人のそういう部分にも興味あったりするからさ。だからまあね、例えばなんか創作活動してるとかさ、同人でもいいですよね。同人活動してるとかでもね、いいし。で、ただその先に何を求めてるかってのもあるけど、あわよくばどうしたいとかね、そういう目標があったりとかさ、すると、なんか、いいなって。なんかね、別に、若いうちに夢って実現しなくてもさ、続けて40、50になってそこで実現する夢もあるからさ、そういうのにちょっと向かって頑張ってる人とか、そ そうするとなんか自分ができてないところとかでね、違うジャンルとかでなんかやってたらなんかすごいなって思うじゃん。でそしたらね、なんか会うたびに、最初はねお互いのこと分かんないかもしれないけど、会うときに最近ね、あっちの活動ってどうなのみたいな話ができるじゃない。だからそれはもう男女関係なくなんだけど、ね、そういう話ができたらいいなみたいなね、ところで、でまあ無事ね、入会してね、じゃあまた来ますっつってね、来週ちょっと土日でね、もう来週の土日に行きたいなと思ったんだけど、さすがにちょっとそれまでにそういういろんなね文章とか用意するのは難しいなと思って、で土日を挟んで、10月10日ね、祝日休みなんで、この日にねちょっと予約してきましたから、なんでここから1週間ねちょっと一応練りに練って、で土日で文章完成させて持っていこうかなと。でこれが登録できればそこから、ね、サイトの方で検索ができるとなりますから。でしかもだよ、ここの本当に有料サービスだなって、有料ってお金がかかるサービスじゃなくてね、とてもいいサービスっていう意味の有料なんですけども、月額料金ね、今回シンプルプラン9000なんだけど、本来だったら入会したところからかかりそうなもんじゃない、かかりそうなもんっていうか大体サービスってそうじゃない。で準備するのに時間かかるのはねそっちの勝手だしって、そこでなんか長くやられたって逆にこっち困っちゃうからね、入会した瞬間からだよねなると思うんだけど、なんかこのね、ゼクシーに関しては、その、ちゃんとデータを入力して、検索がちゃんとできるようになるまで、マイページがちゃんと完成するところまでは、お金かかんない。で、ちゃんと検索できるようになってから、その月の日割り計算らしい。そんなに、ね、クリーンなのあると思って。すべてが始まりもそうだし終わりもそうだし、なんか全部が全部クリーンだなと思って、最後に聞いちゃったもんね。いやこんなになんだろう大丈夫ですかみたいなね、サービスすごくクリーンでね、他のところ見たけどそんなことないんだけど、なんでこんなにいいんですかって聞いたんだけど、やっぱりなんか、まあ、会社の方針というかそういう結婚というか婚活っていうのをね、楽しんでもらいたいみたいなところで、気軽にね、まずはやってもらいたいみたいなところもあるらしくて、とはいえだなと思って。なので、本当にちょっと、おすすめだなと思って。お金的にももちろんそうだし、で、途中でね、休会みたいなさ、休むこともできるし、で、会うだけ会って、ね、あと、断りにくいなとかなっても別にイエスノーボタンだけでもいいし、である程度お膳立てはしてくれるし、相談も乗ってくれるし、ね、分かんないことあったら聞いてくださいねっつってね、電話番号もあるし、いいよ。でなんかね、こういうので女性と初めてデートというか会ってお話しして次につなげるとか、そういうのを体験するっていうだけでも場数踏めるじゃない、ある程度自分がいいなって思った人と。だからね、俺これ20代とかの人でもいいと思うよ。もちろん30超えたらね、すごくおすすめかなと思うんだけど、20代の人でも結局変な出会い系してわけわかんなくて怖い思いしたりとかさ、不安な感じするじゃないって考えたら、で別になんか遊びで人をねなんか探したりとかってわけじゃなくて、真剣交際じゃない。よかったらやっぱり結婚したいなって思う人が多分この中のリスナーは多いと思うんだよ。そしたら、まあ、結婚に結びつかないとしても、ただなんかやりたいだけとかじゃ、ナンパとかそういうんじゃなくて、普通に交際したいなって思ってる人だったら、俺、これすごくいいと思うよ。ゼクシー。で、もちろんね、大学生とかだとお金ないからあれだけど、社会人だったら3万円払って、あと毎月9000円払うだけで、で月1人か2人ぐらいね会えればさ、なんかすごく次の人生というか、もしねうまくいかなかったとしても これすげえプラスになるんじゃないかなと思って。半年でいいと思うんだよね。半年で10万円かかんないから、いや、10万円高いよ、もちろんね。だけど、結局、ね、どうですか？じゃあ、パルナイトのラジオ、これ、今までずっと聞いてた人いると思うんだけど、この何年も、あんだけ婚活とかいろいろした中で、何の成果もなく、自信だけがなくなっていく、ね。そして気づけば30もね、半ばになっている。って考えたら、10万円は高いけど、それを払って、一回、なんか、普通に生きてたって、ね、出会いなんてないんだからさ。だからそういうの経験するの、とてもいいし、あわよくば、ね、そのお付き合いもできるしってなると、これすごく生きたお金の使い方だなと思うわけよ。なので、そんなに無理もなく、変な話、毎月1万円だから、いっぺんにね、10万払うってわけじゃなくて、まあ、初回だけね、変な話、4万円ぐらいかかるかもしれないけど、あとは毎月1万円ぐらいみたいなところだから、いいと思うんだよね。どうですか？ぜひよかったら、ゼクシー縁結びカウンターね、私おすすめですのでね、まあ、あとはどんどん経過してね、いいやら悪いやらって出てくると思うので、それはちょっとご報告させていただきますけど、いや、ちょっとね、久しぶりにいいサービスに出会ったなと思ってますんでね、現段階ではとてもおすすめというところでございます。長々とね、お話ししてしまいましたが、ね、ほんとはゲロブスの話したいのにね、でもここであとはね、まあ、結婚したいゲロブスがね、いっぱい登録してると思うんでね、ほんとはそれで検索してね、出てきたゲロブスに対していっぱいね、面白おかしく喋るのもいいんですけどもね、まあ結構みんなね、真剣にお金も払ってね、活動してるわけだから、あんまりゲロブスだろうがね、そんなに悪いこと言えないなと思うんだけどさ、まあそんなわけでね、まあゲロブスのコーナーということで、ちょっと いくつかね、今のお話でお便りいただいてますから、これだけちょっとね、コーナー内で読んでいきたいと思います。ラジオネーム、さくらさん。昔、上官に、登録を勧められたことがあるけど、毎月紹介されても全然いいこと会えないかもと思う自分で、思うと自分で捕まえた方が、自分には合ってたかなっていうお答えいただきました。ありがとうございます。まあそもそも結婚相談所行く人ね、てか向いてる人っていうのは自分から行けない人ね。自分から行けるんだったら絶対自分で行っちゃった方がいいからさ。でもやっぱり奥手で自らなかなか行けない人ね、パーティーに行っても、ね、みんながガツガツ行ってる中、あ、やべ、行けないっつって後ろ向いてパズドラしちゃうような人ね、そんな人が向いてると思うわ。それでも結構きついなと思ってるよね。やっぱり少し男性が引っ張っていかないとね、行けないのがあるからさ。なのでまあその辺ありますがね、少し人見知りとか、ね、引っ込み思案な人は、ね、普通に多分生きてても、本当に奇跡が起きない限り無理かなと思うから、まあ奇跡は起きるっちゃ起きるんだけど、どのタイミングで起きるかもわかんないので、例えばね、ここ数年のうちにどうにかなんか彼女欲しいなとか、ね、もちろん真剣交際でっていうんであれば、奇跡がね、3年ぐらいで起きるんだったらいいんだけど、10年後かもしんないし、15年後かもしんないから、そこまでのね、若い時間を潰しちゃう可能性があるから、であれば。で、さらに、こういうね、結婚相談所でも、運命的な出会いって、あるかもしんないからね。まずやってみないとわかんないよね。いう話もあるので、まあ、合う合わないあると思うんで、自分の、ね、スタンスも考慮して、ね、決めたらいいかなと思うけど、やっぱり成人して5年10年でか、あと20代後半になって例えば、ね、恋人ができたことがないとかで、やっぱり自分から行くこと難しいななんていう人はまずやってみるのいいかななんてね、私は思います。いうところ、あとはラジオネームセントセントチンチンさん。ついに動き出しましたね、パルさん。結婚相談所はコスパが悪すぎて普通の人にはどうかなと思うけど、パルさんは追い込まないと何もできないたちだからありだと思います。お答えいただきました。ありがとうございます。まあそれはあるね。 コスパは実際いいのか悪いのか分かんないの。だってそれでちょっとお友達期間の時にデートとかしても、まあ割り勘になるのか男が持つのかって分かんないけど、でもその辺のね費用はまあこっち持ちっていう考えでいた方が多分いいと思うんだよね。そう考えると結構お金はかかるけど、うん、とはいえ、例えばよ、出会いのために全然興味ない習い事をするとか、それが毎月1万円かかりますとかであれば、普通にこういうところに登録して1万円払ってる方がまあいいかもしんないね。まあ、興味あるね習い事だったらもちろんいいと思うよね、あのプラスになってるけどさ、そんないろいろ考えると、あの普通の結婚相談所コスパ悪いと思うけど、ここはコスパ俺いいと思うよね。まあ、そんなお話ね、ぜひあの、あと追い込まれないとね何もできないタイプの人はぜひっていうところだね。あとラジオネーム777番さん、縁結びうまくいきますように、3万円水に流すなよっていうお手いただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ、3万円なんてね、パチスロ行ったら1時間でなくなっちゃう金額だからね、そう考えたら無駄なパチスロするならね、結婚相談所登録しろっていう、ね、ところもありますけどもね、ちゃんとあの大事に生かせていけるように、生きたお金の使い方できるように3万円ねちゃんと、水に流さないようにしていきたいと思います。あとは、ラジオネーム、778番さん、パルさん、紙でプロフィールにすると低スペックにしか見えないから不利なのでは、向こうも最初は、プロフィール見て決めるんだから、35歳、年収350万は誰からも相手にしてくれない気がする、二股とかいろいろ言ってたけど会うことすら叶わないとか悲しすぎますっていう答えいただきました。ありがとうございます。あるあるだね、怖い。そうなんだよ、プロフィールからはね読み取れないこのオーラね、会っても分かんないしね、しかもね何度も会って半年ぐらい経って魅力が分かってくるタイプよ私ね。もうめんどくせえやつだな本当にな。なのでプロフィールだけだとちょっとね難しいよね、人柄とか、人柄、まあ性格悪いけどね結構ね。だけどどうなんだろう、趣味とかもさ結構赤裸々に書きたいんだよね。趣味ポッドキャストですってね、であわよくば、ね、地上波のラジオ番組狙ってますみたいな、芸能事務所所属してますみたいな、そんなん書きたいけど、あでも芸能事務所からね最近ねちょこちょこ電話来るんだけど電話出れなくて、全くやばいと思って、これはもう、ね、でも芸能事務所所属してても何も活動できないからね、あんまもう意味ねえなってお互いにね、事務所側も思ってるし俺も思ってるっていうね、なんかどうなんだろう、ただもう肩書きがあるだけで面白いってだけでね登録してもらってますけど、まあもうちょっとね頑張っていかないといけないななんていうねところではございますが、まあね、プロフィールだ、あと宅建持ってます、宅建持ってんのに年収350万ってね、しかもやってることなんかね、携帯向けのなんかアプリ作ってる、不動産関係ないじゃんみたいなね、いろいろありますけどもね、なんか将来性ないもんね、こいつどういう将来設計してんだって思われちゃうと思うんだけど、いやダメだなこれね。でも会ってもな、もうあこの人完全に中性脂肪多い人だってね、さよならってなる可能性があるからね。あと選ぶカフェもさね、そういうあんまカフェ行かないじゃん、だからじゃあねえセブンカフェでっつってね、コンビニの前でどうですかみたいなね、いやコンビニの前さすがにっつって、じゃああっちのコンビニだったらイートインがありますから中でねお茶できますよってね、それもできないじゃん。まあ、そんなことしませんけども、でも土日にねカフェに行くってめちゃめちゃ混んでるじゃない、都内とかさ、だからねその指定された駅があったら一回土日に行ってみて、それで混んでないカフェ探して この時間でこのねぐらいだったらここのカフェ空いてるなとかって調べていくしかないよね。恐ろしいね。でもそのぐらいはねする必要があるかなと思うし、せめて最初ぐらいはね、だそのせめて最初ぐらいってこともできないのは良くないし、その最初ぐらいの労力もなんか惜しむような相手でもう未来ないじゃん。せめてだよね。だから本当にそのぐらいは したいなって思える相手ともちろんね会うべきだし、ね、そうじゃないとなんかお互いにね良くないと思う。当日ねなんか行き当たりばったりで近くのカフェ行きゃいいじゃんっていうのもちょっとあれかなと思うから、多少調べてね行きたいと思ってますけどもね。まあそんなわけでね、まあちょっと今日はあまりゲロブスについての話はねできませんでしたけどもね、まあこんな感じでね少しずつまあゲロブスと付き合うにはまあどうしたらいいのかなんていうねこともまあ考えつつね、実際にこうやって会ってねお話もねして、まあ付き合うね、そして結婚と、で2020年のね、東京オリンピックに向けてね、子供を作りたいとね、一番気持ち悪いやつだなってなりますけどもね、まあそんなわけでねこれからも引き続きね婚活していきたいと思いますんでね、ぜひぜひ今後の展開ご期待いただけたらと思います。童貞ネットアットエドラジ。それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたいななんてね思ったこと、まあ喋ってないことをねお話ししたりとか、まだ読めていないお便りなんかをねご紹介していきたいとね思っております。じゃあ他ね、私今日喋りたかったことなんですが、そうね、まあ意外と喋ってるんだよね。そうだな、なんか喋りたかったこと、ルービックキューブ久しぶりになんかやりたいなーってちょっと思って、目の前にルービックキューブあるんだけど全然なんかやれないね。なんかその取りためたねアニメとか、アニメもさちょうど秋のアニメが終わって、で今新しい冬のアニメがね始まったのなんだけど、まだ秋のアニメを消化しきれてなくて、なのにもう新しいの始まっちゃって、今日一応鉄血のオルフェンズガンダムね、これの2期だけ見ましたけど、新しいやつはあとはもうちょっと昔のやつをねちょっと見なくちゃいけないなと思っていて、でその中でねそのルービックキューブやらなくちゃいけないなと思ってさ、昔ルービックキューブの佃式っていう方法でね揃えるっていうのはまあ一回昔覚えてできてたんだけど、まあ今もうちょっと全然できないんだけど、上の面しか合わさんない。上の面とその側面のね、一番上の一段目しか揃えることはちょっとできないんだけど、こっから先がね、ちょっとね、多分 LDL、じゃあ、佃式とね、あとこれからちょっとちゃんとやりたいなっていうのは、LDL 法ってあるんだけど、LDL 法で、揃えた方が早く揃うのね。佃式は多分どんなに頑張っても1分ぐらいかかっちゃう。多分。めちゃくちゃハマって、お、これだっつって多分1分とかだと。なので、LDL 法だと、ハマればやっぱり30秒以内とかにできたりすると思うから、ちょっと LBL 法ちゃんと覚えたいなと思って。で、なんだそれって話なんだけどさ。なので、だこういうのなんだよな。こういう、たまに来る、こういう、ルービックキューブとかさ、そういうのに、俺は興味を持つけど。で、できたら付き合う女の子もそういう感性があるとすごく楽しいよね。そのちょっとルービックキューブね、改めてもう一回ちょっと違う方法で揃えるやつをね、なんかやりたいんだよねとか言った時に、あ、私もちょっとルービックキューブね、佃式しかちょっとできないからって覚えたかったの。そんな子いないですか？ね、いませんね。そもそもルービックキューブをやろうとする女性がいないんだけどさ、それとかさ、ね、剣玉とかさ、最近剣玉ハマっててさ、あ、 私もけん玉ね、どうしてもね、ちょっとできない技があってですね、ちょうどやりたかったの。そういう人いませんか？ね、いませんね。だからいないんだけど、そこで全く興味ないっていう風にはならないで、なんかこういうのも結構興味持ってくれるような人がいいよね。いや、わかんないけど、自分の趣味に興味を持ってもらうんじゃなくて、その子もある程度そっち方面に興味がある子がいいよね。だちょっとくだらないことね、あんまり人生には関係ない話ではあるけど、ね、なんか美味しいものを食べに行くとかさ、そういうのもちろんあったらいいんだけどさ、そういうのだけじゃなくて、これなんかよくわかんねえやつね、そういうのもなんか少し近い感覚ある人だとなんかいいなと思ってね。だって普通ルービックキューブとかね、話してさ、くだらね、くだらないって思われるじゃない。そんでそんなのやってなんか意味あんのとか言われて、そんなんつまんなすぎるもんね。でそこでやっぱり少し感覚が近いというか価値観が近ければね、あ、一回ルービックキューブやってみたかったんだとか、そういうのが本心でねあればすごくいいかなと思うんだけど、やったことないとはいえね、とか、まあもちろんそれは俺からじゃなくて相手からかもね、相手から言ってくることもそうだし、なんかあるんだよね、向こうから言ってきて、最近こういうのやろうと思ってんだっつって全く興味持てないこと言ってくる人いるじゃない。多分それはお互いになんだけど、でそこが言われてやったことないけど、あ、ちょっとそれ気になるなみたいなのを毎回持ってくる人もいるじゃない。そこの感覚ってすごく近い方がいいなと思って、お互いに興味持つものがお互いに全く興味ないっていうところで、で無理やりお互いに合わせてるみたいなのが一番苦痛だからさ。だから多少ね、やっぱりお互いに興味持ったものに対してその無理じゃなくて、あ、ちょっと言われてみたらそれやってみたかったって昔思ったんだとかね、そういうちょっと感覚の近い人が本当はいいなぁと思うんで、でそれかつね、ちょっと憧れを持てるような人、そんな人いないですかね、いないですね。ね、そしていてゲロブスじゃない人ね、ゲロブスだったらいそうだけどね、もう超ゲロブスだけどルービックキューブめっちゃ早いみたいな、で全国大会とかもね常連になってますみたいな、惹かれるなね、ちょっと惹かれる。それがゲロブスじゃなくてチョイブスでルービックキューブ全日本大会とか出てるんだったらいいね、うん、相当いいかもしんないね。そういう意味でなんかわけわかんないけど、うん、そういうの惹かれるところはあるかもね。だゲロ、うん、チョイブス、ルービックキューブがめちゃくちゃ早いで巨乳とかだったらもういいもんね、うん、いや最高じゃねえかってなるもんね。そのなんていうの、普通の一般的なね、一芸以外でのいいところもちょっとありつつ、一芸があったら一芸が欲しいね多分ね。まあ俺もそんな一芸はないけどさ、まあ、例えば言ったらこうやってねポッドキャストやってるとかさ、いうのでなんかそういうなんかやってて欲しいんだよね。まあ仕事でもいいんだけどさ、仕事がその未来的にね、なんか自分のやりたいことに結びついてるんだったらとてもいいと思うんだけど、そうじゃない場合はさ、まあ、他のところで活動しないといけないわけだからさ、なんかやってますみたいな人、趣味とかでいいんだけどさ、そういう人がいいななんてねちょっと思っちゃうんで、ぜひルービックキューブをやってるチョイブスのね、人いたらね、ご連絡いただけたら、俺もゼクシーやめてきますからね、ぜひ一回会いましょうとね、いうところでございます。じゃあ、あと他にお話なんだけど、毎週一応整体に最近行っておりまして。で、まあ、ようやくね、とてもいい、その、先生に会って。で、先週から、もう、その人にずっと先週、うん、からかな、お願いしてるんだけど。で、今日も行ってきてさ。で、じゃあ、ちょっと内藤さん、ちょっと横になってください、ってね。ちょっと触りますね。ちょって触った瞬間に、あれ、内藤さん、昨日お酒飲みましたって言われて。え、なんでわかんのと思って。 久しぶりにちょっと10月入ったら少し落ち着くかなと思って、でなんかずっとね飲もう飲もうってなってた友人がいて、で多分大丈夫だからってね、土曜日飲んだのよ軽く。したら今日その整体行ったらすぐね何も言ってないんだよ、本当に何も言ってないし、酒も3杯ぐらいしか飲んでないし、もう全然いつもみたいに酒残ってる感じじゃないのよ。だけどちょっと足をねちょいちょいちょいって触ったらすぐ気づかれて、え、なんでわかんですかって言って、なんか足がむくむとかっていう話ではないらしいんだけど、やっぱりなんかわかるんだって、触った瞬間に。あ、そうと思って、なかなかすごいねと思って、なんでね、なんかそんな感じ全く出してなかったんだけどね、えびっくりしちゃってね、すごいなと思って、で今日もねいろいろとやってもらって、やっぱりゴッドハンドだなと思って、多分これ今仕事忙しくて眠れてないからね、睡眠時間本当に4時間とかになっちゃってるから、な体おかしいことになっちゃってるけど、俺今の状態で毎日6時間以上眠れてたら、もしかしたらちょっと首とかいいのかもしんないなって思ってはいるのよ。で、いつもだったら1週間ある中で1週間も首が痛かったんで、ずっと。だけど、まあ言うほど仕事中もなんかめちゃくちゃ痛いなってなるのは週1ぐらいだし、あとまあもちろんねずっと痛いんで、痛いし違和感はずっとあるんだけど、やっぱり整体行く前の頃よりは随分良くなってるのかななんていうのはちょっと思うので、ただこれがね1週間ずっと続くのっていうと、やっぱり施術した、ね、直後はいいんだけど、その後があんまりねやっぱり続かないから、もし続けていっていい状態を定着させてっていう、ね、ところではあるんだけど、やっぱり、今お願いしているその整体の先生に関してはちょっと信頼できるねって思って、ちょっとやっぱり見たりとか触ったりした瞬間に、あれこの辺かなあの辺かなっつって、でちょっとクッククってやってって、でそれやった後にさっきの動かなかったところちゃんとやっぱし動くし、実際に体感はできてるんだよね。なので、もうちょっと続けていけるかなと思って、だからねお金ばっかりかかるねって思うんだけどね、先週も言ったけどなんか毎月かかるお金ね最近多くなっちゃってあれかななんて話はしてたけど、ね、その本名ラジオ整体でさらにここからゼクシーが来るから、なんかね今まで溜まってた分で毎月貯められる分が全部ここに出ちゃってる感じがするね。月ね4万とか出ちゃうんだもんねこれでね、整体で約2万ぐらいかかっちゃうじゃん、でゼクシーが1万かかるじゃん、でラジオが1万円かかるじゃん、4万円毎月貯められてたから、ね、年間で50万、60万貯められてたのに、これが、ね、出ちゃうから、もう貯金できない。どうしようみたいなね、ところありますけどもね、ちょっと今の人生にちょっと必要な投資かなとは思うから、ね、体動かなくなっちゃうからね、普通にね。で、結婚もしないとね、正社員のうちに話決めないとまずいからね。で、ラジオもね、一応これ、一応しがみついておかないとさ、そのちょっとした希望の光すらなくなっちゃうからさ、まあしょうがないねと思って、まあラジオに関してはもうちょっとね頑張んないといけないなと思うんだけど、まあそんな感じでね、まあ整体もなかなかいい感じでございますと。あとは今日喋りたいこと最後になるんですが、やっぱりちょっとねこれまあさっきのゲロブスのコーナーで話してもよかったんだけど、やっぱり女性に対してね、嫌だなって思うことが今週あって。仕事でね、目の前に座ってる女性がいるんだけどさ、机対面でさ、そこの女性が、なんか、ガサツなんだよね。ガサツな風に見えないんだけど、なんかちょっとしたことで、やっぱし、音が出るというか、ね。毎回何しても平こくわけじゃないよ。じゃなくて、何をするにしても、なんか音を立てちゃうっていうか、本来みんなそこ静かにするのに、なんかガタガタってやっちゃったりとか、ドスンってやったりとか、 なんかガサツというか、すげえ気になっちゃって。だほんとそういう、なんか、物音をすごい立てるやつがほんと苦手だなぁと思って。で、一緒に暮らすんだとなおさらだよね。多分俺も結構音立てちゃう方なんだけど、そういうレベルじゃないんだやっぱりね。だから、ちょっと相手に対してちょっと譲れないところとして、ガサツというか、これは運動神経とか多分良ければそんなことないと思うんだけど、運動神経があんまりないし、筋肉もないんだろうね。だから、動きを止めらんないんだろうね、途中でね。だから、どうしてもなんか、音が出ちゃうというか。だったりとか。あとなんかね、その人ね、まあ、ちょっと今の、ね、その体調とかの関係もあると思うんだけど、常にね、あくびしてんの。気がつくとあくびしてんのよ。嫌だなぁと思って。もう、だから全然、もうこの人合わねえなぁって思うんだけどさ。多分、いくら可愛くても、なんか、ガサツ、ね、ガサツってなんか、いろんな捉え方があるけど、その物音を立てまくるやつと、あと、その、なんか常にあくびしてるやつ。まあ、眠いのはわかるの。その人ちょっと体調がね、今ね、ちょっといろいろあるからっていうのもあるんだけど、いいんだけどさ、それに対してなんか言うわけじゃないんだけど、それを見てると、なんかいつもあくびしてるやつってなんか嫌だなと思って。だそれは多分自分も気をつけなくちゃいけないところなんだなと思うけど、気がつくとあくびしてんだよね。なんか嫌だね。っていうのをちょっと今週感じましたんでね。やっぱりそういう人はちょっときついなと。だってガッキー、俺もしかしてガッキーだとしても、物音を立てまくるようなガッキーだったら、ちょっときついかなって思っちゃうね。だそこはギリギリだよね。それにプラスしてなんかがあったら、いや、ちょっともう無理かもってなっちゃうかもしれない。一緒に暮らすんであれば。ただね、やっぱ女性は結構物音立てるよね。なんだろうな、ドスンってね。なんか物を置くときとかもさ、そっと置けばいいのにさ、そっと置かないんだよね。置けないのかもしれないけど。なんでそういう人はちょっとね、苦手だなっていうことは、次回のゼクシー縁結びカウンターの方でね、ちょっとお話ししたいかなと思いますけどもね。まあそんなところでね、今日も長くなってしまいましたがね。あと最後ちょっとお便り1個読んで、今日は終わりにしましょうか。ラジオネーム779番さん。アピール箇所。声がいい。ネタの引き出しが多い。パンツ数枚しか持っていない。ね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。それアピール箇所なのかって話だけどね。まあ、今後、私のね、アピールするとき、声がいいです。で、声いいのかって、自分の声はあんまり好きではないんだけどさ。まあまあ、ラジオをね、こうやって聞いてくれてる人がいるっていうことはね、まあそんなに受け付けない声じゃないということだから、まあ声がいいって、ね、言ってくれるんであれば、じゃあアピールにしましょうと。あと、ネタの引き出しが多いっていうね。まあ、ゼクシーですらネタにしてしまうっていうね。話ではありますが、まあまあ、7年、8年分ぐらいのネタがありますからね。まあネタの引き出しはまあ多いと。あと、パンツ数枚しか持ってないって書いてあるけど、2週間洗濯してないからなくなったわけであって、っていうことは、10何枚あるってことよ、パンツ。ね。数枚じゃないよ。ね、ただもう本当にもうちょっと洗濯できなかった。そのぐらい疲れちゃった。あったんだけど、ちゃんと土曜日に洗濯したから大丈夫。ね。ね、ゼクシー終わってね、家帰ってきてから洗濯したから。あとまた2週間大丈夫。ね、そんなところでございますと。じゃあ、本当はね、ちょっとね、ゲロブスのコーナー、まあ、いくつかね、お便りもいただいているから読みたかったんですが、ちょっと今日は、実際にね、ゼクシーちょっと行ってきたって話があるから。で、来週は、ゼクシー、まだ行ってない状況だから。ラジオ終わった次の日に行く予定なんで、来週はね、ちょっともらったね、お便りなんかもね、ご紹介していきたいと思います。まあ、そんなわけで、ね、今日もね、長々とやってしまいましたがね、来週は10月の9日日曜日、またね、23時からやっていきたいと思いますんでね、またお付き合いいただきたいというところでございます。結局、2時間半やっちゃうね。 何なんだろうね。1時間のラジオですよ、本当は。ね。よくない。よくないけど、しょうがないね。やっちゃうよねって。なんで、もうこれからはもう2時間のラジオって言った方がいいね、本当にね。で、そんなことをなんか半年1年言ってる気がしますけどね。もっと言ってるかな。まあ、なんで、ね。まあ、これからもね、まあ、面白いと思ってもらえるようなね、ラジオをね、長時間ね、やっていきたいと思いますからね、引き続きね、ご視聴いただきたいというところでございます。じゃあ、そんなところかな、今日はね。まあ、あとは今週、ちょっと仕事がどうなるか、ね、できたら早く帰って、ちょっと体調を良くして、で、婚活をね、しっかり、できるようにね、整えていきたいなと思っておりますんでね。まあ、これからのね、私のね、活動にね、ご注目いただきたいと。まあ、そんなところで、ね、では、ちょっと、なかなかね、お時間来てしまいました。今日この辺でということで。それでは、ね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週、お会いいたしましょう。さよなら。